はい、ということで天かけトークラジオ29歳までの人生第276回、かっこいいタイトル回の、
パート2、
パート2でございます。
はい、
いやいやいやいや、まあ、ここまででも割と、いいペースです
ね。いや、いいペースですよこれは、結構。
いや、世の中にね、たくさんかっこいいタイトルがあるものですね。
本当にね、我々は膝を打つ思いでございますが、はい、次行こうかなと思います。はい、次がラジオネーム、
はい、
ちょっと待ってね、はい、杉さんからです。
あ、ありがとうございます。
お久しぶりです。新型コロナウイルスが我々から映画を奪うとも、奴らに我々から、肉地図を奪うことはできない。
あざす。
その真実だけを信じつつ、ポストコロナ時代におけるポッドキャストの存在価値を今日も京都で考えております。杉浦です。
杉浦って言っちゃったよ。
ラジオネーム書いたらいいんだよ。最近は、ダブン長、乱文のメールを送りつけるテロリズムを、遂行できずにおりましたが、相変わらず放送は毎回楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
やはり、パーソナリティにリリックを送りつけてラップをやらせるという暴挙が、私の両親の呵責を、揺るがせました。はい、最新回のドキュメント X、以前からレコメントされていましたが、改めてやばいですねと。恐怖の時代にはそれを凌駕する恐怖が必要となり、アベトマスクなんかではなくドキュメント X を伝えごとに配布するべきかと思います。
あ、でもそっちの方が安いかもよ。
まあ、
下手したら、
うん、あ、そうだ、あれだって1個3000円だっけ、
マスク。
いや、そんなにしない。
3000円もしねえだろ。
え、働けるの含めて
3000円。
そこまでにしないか。
300円とかでしょ、せいぜい。
だって600億ぐらいの予算組んでて、
488億だっけ結局。
うん、
で結局どこか不良品回収したので、
検品になんか8億だか8000万だかかかるっつって、
まあ、でも全部やったとしても多分それで1億前だっけ、5000万世帯だかに配るって言ってたから、まあ、
うん、
やっと一昨日ぐらい親に来ましたけどね。
あ、そう、俺結構もう先々週ぐらいに取りして
た。俺も結構初期の時
まだ来てませんよ、うちは。
何なの、このバラスキはね。
え、そうか、埼玉。
いや、じゃないじゃない、もうかい、あれ僕練馬
で。あ、じゃあ練馬で俺だって、
うん、
いや俺なんかてっきり23区とそれ以外で
誤
差あんのかなって思ってたんだけど、
うん、なんで練馬ないだったら全部均一に配られるわけじゃない
じゃないっぽいっす。
不公平。
まあ、ね、普通にもうなんかどこでもねマスクもう売ってる。
まあだいぶね、うん、売ってるのが、まあまあまあ、はい、
はい、はい、失礼します。さて、かっこいいと思うタイトルですが、私のフェティッシュによってかっこいいというよりは、スノップ的にかっこつけているタイトルです
。ああ、そうね。
例えば日記映画というジャンルを創設した、ジョナス・メカス監督の、歩みつつ垣間見た美しい時の数々という映画のタイトルは、
スノップだな。
映画ももちろんのこと、あまりにも美しいタイトルだと思っています。これは全ての映画作品にふさわしいタイトルですね。まあ、例えばマイケル・ベイの新作が歩みつつ垣間見た美しい時の数々だったとしても何も不思議なことはありませんよ。
いや、不思議だよ。
それはやばいだろ。
歩まねえし、マイケル・ベイの映画においては誰も。
他にも、ルイス・ブニエル監督の試作品も、いわゆる、シュールレアリズム的でいいねと思います。うん、例えば皆殺しの天使、ほら来た、
言ったよ、
ブルジョア人の下からかっこいい、欲望の曖昧の対象かっこいい、うん、どれもおしゃれぶってるんだろうけど何言ってるのお前考えた
ら好きなんだか嫌いなんだかよく分かんないんですけど、
はい、そうですね。で映画では、ありませんが、画家のルネ・マグリットの、傑作もしくは水平線の真理かっこいい、絶対の探求かっこいい、世界大戦など、デペイズメントマンとして描かれているモチーフとかは、かけ離れた言葉を連結させる試みを、かっこつけてるけど中二病じゃんと思えて可愛くて好きです。
もうデペイズマンがもうスノブワードだもんね。わかんねえよ。
マイセルデションが便器に泉とタイトルをもうバカすぎて最高に好きですし、つまりタイトルそのものというよりもタイトルが付けられている対象物との距離感、なるほど、距離感があればあるほど好きになります。漠然とそのものズバリで表現されたキャッチーなタイトルももちろん好きですが、バカバカしい内容のものにカッコつけた名前を与えてしまうという遊び心は生きていく上で大切かと思います。
うん、
と、ここまで列挙したタイトルがあまりにもスノープで、エスプリで、S シネフィル打ってる感じがあり、
エセっていうか普通にシネフィルそのものですよ。
低文化系トークラジオの起こる内容ではないと実行経路が湧いてきました。正直山田さんがツイッターにも書いていた動くなしでよみがえれば自分にとってもフェイバリットなんですが、同意の、意を表しつつお譲りいたします。ありがとうございます。私は当たり前のようにボンクラの映画ファンですから、例えば普通に帝国の役者かっこザ・エンパイア・ストライクとかすごくかっこいいですし、エイリアンズ2の現代が複数系の S をつけただけというエイリアンズ、これかっこいいですね。エイリアンズだというのも超かっこいいと思いますし、あとはロメロのオブ・ザ・デッドシリーズのナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、ドーム・オブ・ザ・デッド、 心から夜明けを得て昼になりましたみたいな関係ないように直接的なつながりはなくてもタイトルでその関係性を表現してしまう素晴らしさには違和感が増す。もうこれで言うとあれだよね、あれあのあいつの6歳のリチャード・リンクレッターのさ、
うん、あー
ビフォービフォーシリーズはあの、ね、ちゃんと関係してるん
で、うん、次絶対ビフォーヌーンだよ。
ね、
他にないじゃん。だって
わかんないじゃん。
俺の予想は次ビフォーヌーンで次最終作がビフォーニューイヤーで年越しをモチーフにすると思うんだよ。
ニューイヤーなのか。
逆にそんなまだ作るか。
作る、それはもう作る、うん、作るらしい。
あ、そうなんだ、うん、
しかも次もそんなに開けないみたいなこと言ってた。
え、9年じゃないんだ
っていうような話もなんか、
死んだりするからね9年もある人は、
う
ん、
まあね、
うん、
人はいずれ死ぬってね、うん。あとはマチルダ・メイのおっぱいにスペースヴァンパイア以上にフォーカスした偉い映画おっぱいと、あ、おっぱいとお月様、確かにですね、うん、おっぱいとお月様というタイトルも、対面回帰的な安心感という裏切りがあり、これからも引き出してレコメントしていきたいタイトルの一つ。確かに
そうね、月なんてね実質子宮みたいなもんじゃないですか。母性イコールみたいなとこありますよね、おっぱいとお月様って。
そうやな、
うん、
ソダバーグのセックスと嘘のビデオテープ、あ、これもいいですよ、確かにね、ビデオテープも映画の内容は全く覚えていないですが、これもそうですね、
うん、
セックスと一緒に入ってるのはとても偉いです。この際おっぱいとセックスを29歳までの人に解明しませんか。死ねえよバカ野
郎。何を言ってるんでしょうか。
はい、あんまおっぱいの話題出てこないですよね、うちのラジオ。質の話題とかチンコの話題だとよく出てくる。
それでも、
まあ、まあ、逆に恥ずかしいみたいなちょっとありますよね。
おっぱいね、
あれか、あのセックスのことエッチっていうの恥ずかしいみたいな。
でも逆に、うん、俺結構ギリギリ言えないワードかもしれない。おっぱいって。
おっぱいって。うん、おっぱいはなんかでも比較的なんかでもさ、そういう系の単語の中で罪悪感低くない？
いや俺なんかちょうど恥ずかしいライン。
うん、
そう。だってチンコよりおあれもチンコとおっぱいも同じぐらいじゃん。
いやでも正直男だからだろうけど、多分チンコっていう方が全然言いやすいよ、まあ。
あ、そう、う
ん。まあ場にもよりますけどね、もちろん。その職場でチンコとか言えるかって言われたら言わないですけども、
うん、だからおっぱいっておっぱいとお月様ってなんか普通にあのいいタイトルだなと思うんですけど、
うんうん、
あのおっぱいはなんかでもつけられるの、チンコってなかなかタイトルつけづらいじゃないですか。
まあ、つけないでしょうね。やっぱ下はダメなんじゃないですか、
うん、
上はまあね、
だからおっぱいはギリギリありだなって感じするよね、
うん、
だからなんか、うん、そうなんだろうなっていう、
なんなんでしょうね、うん。
ほら、あのバジャイナは使えないけどプッシーだったら使えるじゃないですか、映画の
タイトル。だからまあ俗称っていうか、まあ、もうちょっとこうオブラートに包んだワードだったら OK みたいな。
ペニスだったらいけるみたいなと。
ペニスは多分ギリいけるんじゃない。
ありましたっけペニス。
いやないと思うけど、
うん、そうね、
ありましたっけペニス。
うん、多分なんかあのもうちょっとこう別の分かんないけど、うん、殺人だってほらあのキラーコンドームとかあるわけ
で、
なんかこう
バッドバイオロジー
とかね、うん、なんかまあやろうと思えば多分そのワードとしては使えなくはない。
確かに
英語でだからプッシーとかなんかピーナッツとかいう分にはまあまあまあまあ、
なるほど、
はい、まあ、僕はオブザデッドシリーズのこのタイトルとかは、
まあ、オブザデッドはなんか
なんかもはや
ね、
もはやだけど、でもやっぱまあナイトからデイまでの感じとか、あとなんかその28日後がさ、20 days later から weeks later になったりとか、あ、うん、なんかまあそういう続編のこうタイトルの韻の踏み方みたいなのが
最終的に28 century later とかなんのか。
結構よくネタにされ
てますけど、ジェイソン X みたいなもんで、
ね、ナイト・オブ・ザ・シリーズの、あ、リビング・ザ・リビング・デッド・シリーズのさ、
うん、
それからさ、あのだからドーンまで行っちゃってさ、うん、あ、デイまで行ってさ、
うん、
そこからって今度こうランドとかさ、
そう、
ね、もうなんかダイアリーとか関係なくなったじゃん。
そう、ね、
リチャード・リンクレーターもその可能性あるよ。
そうね、まあ次のだからそのビフォーアが
ミッドナイト、だからヌーンでニューイヤーで、
だからもうやじゃなくてもうあのナイト・オブ・ザ・リビングとかの1日のその概念だったものがもうランドとかもさ、土地とかさ、もうダイアリーとかになったじゃん。だからなんかもう全然関係ないものないかもしれない、
ね、ビフォーアタイムみたいな。
ビフォーア、ビフォーア、ビフォーアランチタイム、
そうビフォーヌーンでいいじゃん、
うん、なんかもうあの棺桶みたいなバケットみたいな、
あ、
死ぬまでビフォーですみたいな、
うん、
なんかね直接的だね、
うん、30年後の同窓会、ね、
あ、
30年後の同窓会でどうでした、
ラストフラッグ、はい、フライング、
あの放題、放題として、
放題は、まあ、
なんか最初聞いた時おーって思ったんだけど、なんか映画本編見るとなんかこれでいいのかなってちょっと正直、
リンクレー ターの放題って結構なんかこう何とも言えないラインだなって個人的に結構、
まあ、恋人たちのディスタンスみたいなね。
あ
いや恋人たちのなんかもうさ歌謡曲だよね。
未来は僕らの手の中。
それはなんかアニョーコ作詞、宇崎竜子、あ、竜童作るんですよ、それは。
もうしかもなんか今のこのご時世下だとなんかもう恋人たちのディスタンスって言われてなんかあ2メートル距離取ってんだろうなみたいな感じもちょっと
あれフードネーションのサブ題ってなんだっけ。
フードネーションはフードネーションじゃない
か。なんかアメリカなんとかかんとかの闇みたいなそんななかったねえか。
そうついたっけ、うんうん、なんかまあまあまあ
そう、ね、であとやっぱあれですよ、ブニエル系タイトルはやっぱスノブでかっこいい。ブルジョワジーの密かな楽しみ、
これかっこいいですね、うん、
悲しみのトリスターナもかっこいい。
かっこいいね、うん、いいね。
ブニエルだけでもなんかかっこいいランキングできるんじゃないかって。
確かに。
アンダルシアの犬とか、うん、
確かに、
うん、あとさなんかこう、まあ、途中で挙げてたさあの何あのマルセール・デュシャンの泉とかもさ あれもだって言うたらタイトルってそういうことじゃん。
そうだね、うん、でもなんか
あれだってタイトル付けによる何こう ねアートのあり方。
今回のちょっとかっこいいねこのかっこいい、ね、タイトルがすごいのさ、
うん、
結構もう究極系みたいな感じ、
うん、
つけタイトルさえつけちまえばみたいな、
うん、いやそうだよ。
そうですかね。
確かに、
はい、
メルドみたいな。
メルド、ああのなんだっけあのあいつあの映画監督の映画だよね。あのあのポンデスの恋人とかの人 の、 あの、ね、レオスカラックスか。
あ、はい、
うん、
東京の
ね、うん、よく分かったの俺それで、うんうん、はい、
いやいいじゃないですか、
うん、ま
あ、もう一言メルド、
はい、セックスと嘘とビデオテープ、うん、部屋とワイシャツと私的なことです
か。部屋とワイシャツと私よりセックスと嘘とビデオテープ、
なんか一時期、小説とかの公募でこの何とかと何とかと何とかってタイトルすげえ増えたことがあったらしくて、うん、不評らしいですねやっぱね。
あ、
基本的にあんまりいいタイトルだって言われないっぽい、
う
ん、
何が一番最初なんですか、ね、部屋とワイシャツと私日本だったら
なんか
メジャーなのはそうなのかな、うん、
セックスと嘘とビデオテープはさ多分本編見てなくてもタイトルは結構みんなしたりするんで、
うん
うん、現代もなんか似たようなタイトルだよね。
セックスライズ&ビデオテープスとかそんな感じだったよね、うん、
まあまあまあほぼ現代通りっちゃ現代。
でも俺もさ見たんだけど全く内容覚えてないんだけどやっぱみんなそうなんだね。
うん、もうなんか劇中のちょっとしたシーンちょっとだけ覚えてるぐらい、なんかインタビュー内容
とか、うん、なんかセックスと嘘とビデオテープが出てきたなっていうのは覚えてんだけど、うん、あとマジで覚えてないんだよ。
ザ・ミニシアターブームの時の映画ですよね、
うん、1989年のパルムドール作品だったと思う、確か。
なんか俺正直トラフィックとかもそうだけど、うん、あの初期の
ソダ
バーグの映画ってそんなピンとこないけど、
うん、
でもなんかあのセックスとビデオテープは俺なんか父親の部屋にあの録画したビデオテープがなぜか置いてあって、セックスとビデオテープって書いてあるんですよ、
ビデオテープに。
そうで子供の心にこれは何かとんでもないものが映ってるっていう思って、すごいこの親がいない間に多分小学生ぐらいの頃にあのこっそり見たんですけど、うん、全然エロシーン出てこないんじゃないかと思って。
いや割と出てこなかったっけ。
いやなんかだからその想定してるから別にそんな大したシーン出てこなくて、一応なんかその吹き替え版のね多分テレビで放送した時なのか分かんないけど、うん、やつが流れてるのに来るんだけど、結局なんかその覚えてるのは俺女性が初めてペニスを見た時にあのどう思ったかっていう時に、私はもっと想像してはなんか試験管のようなもっとつるっとしたものだと思ったら意外とグロテスクだったわって言ってるとこだけ覚えてます。
へえ、
いいと思います、
まあ、確かにね、タイトル勘違いあって、なんかその、うん、ちっちゃい頃なんかテレビ欄見てると、うん、深夜になんかセックス&ザシティがなんかセックスかっこ吹き替えみたいなの書いてあって、なんだこれ深夜にセックスやってるとか
すごいことが起こってる。
なんか学校、いや別に実際録画したりとか見たりはしなかったんだけど、なんかセックスっていう番組やってるらしいぜ、
うん、
のあった。
そうなんですよ、テレビ懐かしいね、なんかそういう感じもないんだ
もんなんかその低等のさギリギリ1時台の金曜のドラマ枠だったの分かります。あのグピトとか、グピトのいたずらとか、なんかそこら辺結構ね、だからあのあれヤオーとかやってた枠なんだけど、
ああはいはいはいはいはい、
ちょっとエロい漫画原作みたいなドラマやってて、そことかね中学の時みんなねやりやがってたね。
なるほどね、
はい、
ギリギリおっぱい出ます系のドラマ。
そうそう、なんか映画とか見るとさ、映画の中でおっぱい出てきてもなんかそんなに、
まあまあまあ出るときは出る、
ね、あ出るときは出るなって感じだけど、うん、なんかお前中学生の頃ってさ、まだほらギリギリまだそんなにネットでエロ動画見るみたいなのさ、
うん、
まだそういう時期じゃなかったからさ、うん、なんかもうみたいな。確かに、
はい、まあ、サラリーマン金太郎とかね。
あそうそうそうそう、うん、ただの人質。
そうね、
そうそうそうそう、
サラリーマン金太郎違うかった、
うん、
ただの人質の方ね、
う
ん、
はい、
長いです、
ね、まだ普通に帝国の逆襲はいいタイトルですよね。
そうね、
はあ、
てか現代の方がかっこいい、
ね、エンパイアストライクスバック、あ、かっこいい、
ストライクスバックっていいですか、
ね、うん、
でもなんか今何の T シャツなんだろう、あのスターウォーズコラボ T でさ、あえてさ、ひらがなでスター、カタカナでスターウォーズ書いてあったりとかさ、帝国の逆襲って書いてあったり、なんかね、一瞬終わってちょっとあのレトロやんみたいな感じも分からないじゃないですけどね、
なんかカタカナ T ブームってなんかここ10年ぐらいある
よ、ね、
ニューシャネルとかなんか、
うん、あれだやっぱ俺大竹慎吾なの、
分かんない、誰ですか
大竹慎吾って、なんかあのいいじゃないですか、なんか
デザイナー、
いや、あのアーティスト、なんか島でなんかいろいろ作ってる、なんかこう、うん、廃材とかを組み合わせて、
へ
え、その人のニューシャネルって確かそうだった
、うん、はい、割ともう職匠だけどね、カタカナ T シャツ着てるの、
せん、なんか下北だなって感じ
まあまあまあ
はい、じゃあ続きまして、
はい、私も北沢が大好きですよ、はい、
ちゃんとありがとうございます、
ありがとうございます、
続いてラジオネームポテマキさん、
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、あ、これはまあある意味正しい表記ですね、肉地図の皆さんっていうのは肉がね、ちゃんとミートの方の肉になってるんですよね、
わざわざね、
正しいのかこれ、
銃を切って書いてくれたんですね
これはこれでまあ正しい表記です、はい、肉地図の皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、締め切りギリギリで投稿させてもらいます、まあ、あのこの後あの締め切り伸ばしたんですけど、
はい、
はい、有料版でレイトさんが3つの単語からなるバンドはかっこいいとの放送でこうおっしゃっており、あ、そうですね、ミッシェルガン・エレファントとかね、はい、それで、映画でも結構あるなと思い浮かんだので仕事中にいくつか考えました、そして、うん、単語が5つ4つ3つ2つ1つから構成される俺的超かっこいい映画を思いつい
てます、おー、いいですね、
いいですね、
あ、いいですね、
まず5、はい、まあ、5つの単語からなる、
はい、
All you need is kill、うん、頼りないトムが死ぬたびに強くなっていき、最終的にはかっこよく見える。トムのフィジカルとして、天丼略が、予想外のケミストリーを起こしていて、結果としてかっこいい。
うん、
続いて4、は
い、
From Dusk Till Dawn。
これかっこいいですね。
これかっこいいですね。ジョージ・クルーニーとタランティーノの強盗兄弟がイケてるバーに入ったら、なぜか吸血鬼を夜な夜な殺し合うという、前後半で味変がするバイオレンス映画。うん、生産な一夜を置いてタイトルの意味がじわじわと染みる。
うん、ああ、わかります。
これいいですね。ついで3、シティ・オブ・ゴッド、これはもう単純に五感の良さにつきます、
うん、映画時代はね、
やっぱファベーラのハードすぎる日常で子供たちがリアルに殺し合う実態を映したバトルワイルもかすむほどの地獄、もう見たくないけど問答無用でかっこいいタイプ、そして2いきます、
はい、
ジャッジドレッド、ジャッジドレッドね、
ジャレッドレッドと未だに被ってるどっちだっけ
それタイトルじゃないからジャレッドレッド、
もちろんスタローン版、自分が考えるかっこいいタイトルの傾向としては、前述した五感の良さに加えて重要なのが濁点とその配置や出すタイミングの見ようだと思うんです、はいはい、ジャッジドレッドはそれらが完璧にハマってるんです、うん、なんかもう読んでて気持ちいいですね、ジャッジドレッド、
ジャッジドレッド
最高ですと、はい、最後に1、指示ここで数秒貯めてくださいと書いてあります、
はい、
ブレイド、
ああ、
溜めた割には溜めた割には
でもブレイドの絵が出てきちゃうから
今すごいね、なんか今あのすごいね、だから今ちょっとすごいいい瞬間だった
おーみたいなのが来る想定ですよこれは、ぬるいリアクションがぬるい、もう文句なしにかっちょいいタイトル、主人公の名を冠した、シンプルかつグレートな王道スタイル、ウェズリー・スナイプスの一世紀での当たり役、しかも1も2も超面白い、あれ3はどこ行ったんでしょうか以上俺の考えるかっこいいタイトルでした、ありがとうございました、あの MCU にね今度合流しますね、
うん、
はい、なんか追記です、なんか緊急事態も伸びるっぽいので、肉汁さんのラジオが辛い人生を生き抜く上での重要な養分になっていると思います、
ありがとうございます、
ありがとうございます、都内に住む皆さんも日本中でサバイブしているリスナーさんもどうかご自愛しつつカルチャーを摂取してください、それではさよならさよならさよなら
ってことで、ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
なるほど、
ブレイドさ、何あの主人公の名を冠したシンプルかつグレートな王道スタイルって、じゃあロッキーとかの方がよくねって思うん
だ、あ、まあ確かにね、
ロッキーのロッキーザファイナルのタイトルがロッキーバリバー、まあ、このほら見てるバルボアね、はい、ロッキーバルボアとか、あの
バリボアって言って
たバルボアラッキーバリバリもうバリバラ
バリバラ
ドリュー
バルボアやばい、ドリューバルボアやだ
めちゃくちゃ強い、まあいいや、あとなんだっけ、何言うとしても教えてた、
あれだよ、
ランボーね、ランボーが、
ファーストブラッド、
ファーストブラッドから入ってて、うん、ランボーっていうタイトルじゃなかったんですが、うん、ランボーになって、うん、その後、ランボーの最後の戦場のタイトルが、うん、そのままランボーになってるっていう、
うん、あれもそうだよね、あいつ さっきも話題に出した、ボーンアルティメイタムです。ああのジェイソン・ボーン、
ね、そうね、まあ、ジェイソン、そうね、ジェイソン・ボーン、ちなみにあの映画としては別に大した面白くないっていう問題はあるんですけど、
ローガンと、
そうね、
ローガンは言いたいって言
ってですね、ウルヴァリンからね、
アメコミなのに
すごい、結局なんかこうシリーズある程度こう進んだ上での集大成的なものにその、
そうね、
その人物の名前つけるっていうのがいいみたいなね、
ジョン・ウィックってね、フォー、何ね、ジョン・ウィック
だもん
ね、
最初からジョン・ウィックだから、まあ後からジョン・ウィックというのもあるけど、まあそうね、確かになんか別のタイトルが付けられてるんだけど、でもお前らこのタイトルの映画見てたけど結局見てるのはこいつだったっていうのを最後にね、
ローガンに関してはウルヴァリンじゃなくてやっぱローガンってタイトルなのがいいですからね、なんかね、
そうね、そうだから、まあブレイドもだからブレイドって名前の人間じゃなくって、そのブレイドタイトルついてたやつが最後にそいつの名前になったりとかするとまたちょっとこうニュアンス違う、
例えばなんかヴァンパイアハンター B とかってさ、なんかあのそうやってきたやつが最後ブレイド、そうだったらなんか、
あ、まあね、
じゃあアイアンマン4、トニー・スタークみたいなの
と、あ、まあまあ、
あトニー・スタークでスタークとかね、
ああ、
まあまあ近いことはエンドゲームでやってるわけですけどね、
だからこうフルネームでってなんか単こう名前一つでの方がかっこいい、
かっこいいね、結構あるよね、またそういう
1と
か1 8
8
8
8はちょっと違
うだろいや8は8ちゃんとそのタイトルね、名前がタイトルだ
った、もう8はさ見てないけどさ、もうちょっとやばいよね、なんか
わさおと、
だってあれだってもともとのタイトルは中堅八甲だった
やつが8、
これはローガンロジックですよ、
ね、でもなんかさ、ちょっと小探しだと思う、そういう系のタイトルとかさ、今明かされる何々の誕生の物語とかつくのが
つきますね、
うぜーって思う、うん、
誕生のもそんなね、明かされるかみたいな、まあ、また大したことなかったりします
けど、明かされる誕生の物語は別にいいんだけど、なんか予告編で明かされる誕生の物語って言われるとなんかイラッとする、ね、
うん、All You Need Is Kill どうです、
俺割と好きではあります
けど、俺なんかさ、これってだってさ、 All you need is love の文字りなわけじゃん、うん、言っちゃったら、ね、うん、なんかそれをなんかキルに言い換えるってなんか単純じゃないみたいなさ、うん、これなんか原作のラノベだとなんかその最後彼女を殺すことこそがなんかここのなんだその解決方法なんだみたいな、愛する人を殺さなきゃいけないっていうのでなんかちょっと重苦しい話になるらしいんですけど、うん、なんかタイトルとしてはなんかね、
まあなんか結構そのパロディするのの、
うん、
パロディ元と作品のこの関係性ってあるじゃないですか、
うん、
結構なんかそこ難しいですよ、なんか、うん、
ちょっと近いじゃん、4号までさ同じにしちゃってんじゃん、 All you need is まで来て、まあ、ラブじゃなくて切るかいみたいな、
これがそうだと言わないけど、うん、なんかパロディって下手すると死ぬほどダセー
な、うん、そうなんですよ
ってことがありますか、なんか一番ダサいタイトルって失敗したパロディーするから、うん、
そうね、
うん、
なんとかかんとか、なんとかの夢を見るかとか、
そのね、だからそのさ、あのね、アンドロイド電気羊のさ、
うん、
パロディの失敗したバージョンとかは多分 いっぱいあるんだろうけどさ、
ね、
なんかもうね、鳥肌劇場版って感じですよ ね、
ね劇場版の意味はよくわかんないけど、うん、まあ、というのは今回あれですね、ワーストタイトルは誰もあげないんですね、
い
い人ですね、
確かに、
え、でもこの中で、ね、ダサいタイトルなんてないのかもしれない、
でも待てよ、このラジオってさ29歳までの地図ってね、
うん、
19歳の地図のパロディーなわけ
じゃないですか、ね、
うん、でもまあいい
パロディー、あ、でも2つずらしてるからね、
さら、うん、に言うと底辺文化系トークラジオも、ね、あの文化系トークラジオライブの
パロディーです、底辺ってつけただけじゃねえかよ、
そう、なんかこれあれだね、なんか俺さっきさ、うん、ブラックジャックによろしく2つもなんかパクってサンプリングやろうかとか言って、うん、俺そう
だゴリゴリに2つパクってました、
う
ん、
そうですね、
なんか長いタイトル、
ライフとさ中上健二って一切何の関係もないからね、
うん、ただ単になんかくっつけただけっていう、
はい、
まあ、まあまあいいですけどね、
別に、はい、
まあ、ダサいタイトル、まあ、でも僕はやっぱあの同じ意味の単語が2つ並んでる系のあのアイアムール系タイトル、
ああ
、
やっぱ
沈黙サイレンス、
寄生虫パラサイト、
でもアイアムールがいいのはアイテンアムールなんでね、それいい、いや俺はそこはねいいと思う、アイアムールが、うん、沈黙サイレンスはなんかね、
なんかね、
はい、うん、アムルはいいね、
あんまなんかそういうタイプ、なんかそういう語の並びはまずパリ・ジュテーブとか、
あ、
ニューヨーク・アイ・ラブ・ユーとか、
あ、ニューヨーク・アイ・ラブ・ユーっていいよね、
え、
俺あんまり好きじゃ
ない、
いや、ニューヨーク・アイ・ラブ・ユーってなんかこう、アイ・ラブ・ニューヨーク T シャツ着てるやつみたいな感じ
なんだ、いや、なんかね、許せる、
あ、そう、
うん、なんかニューヨーカーの愛ってそういう感じだなって感じじゃないですか、ニューヨーク・アイ・ラブ・ユー、ロシアより愛を込めて文法っていうか、
あ、ちょっとそれはかっこいいけどね、
アフロアロシアウィズラブですかね、うん、はい、 まあフロムダスクティルドーンはね
かっこいいですね、うん、いいタイトルですよ。
いやダスクとドーンって両方大好きなんだけど、なんかドーンってカタカナで書いた時に何か、うん、
ドーンみたいな、
そうダウンって書くあれのかっこよさがめちゃくちゃ減るじゃん。
まあでもかっこいいですけどね、
うん、
フロムってかっこいいですけどね、うん、そもそも、うん、バカみたいなこと言いますけど、
フロムダスクティルドーンはかっこいい、
かっこいい、うん、俺あのまあ内容ありきっていうところもちょっとあるけど、俺あの切り裂きジャックの話にフロムヘル
する
のってめっちゃかっこいいなって思ったけど、
ね、うん、かっこいい ね、
ね、
はい、次行きましょうか。
はい、
次、
はい、
はい、ラジオネームライカースナイパーさん、
ありがとうございます。
で、このタイトル名がすごい、ラジオネームライカースナイパーからこのタイトルがすごい企画をお送りいたします。
タ
イトルは作品を見てもらうために心血を注いで作り手が命名するもの、時にかっこいいタイトルはそれだけで購入や鑑賞の動機になりますね、うん、いかに、自分自身でかっこいいと感じたタイトルをサブカルチャー各分野別にいくつか挙げさせていただきます。日本、アニメーション映画部門秒速 5cm A Chain of Short Stories About Their Distance、 ただの単位がタイトルですが、なぜかセンチメンタルを感じることができます。センチメントル、うん、センチメートルだけに
秒速5センチメンタルみたいな、うん、
しかしながら主題特に副題ともに作品の世界が、凝縮されていると思います。
なるほど。
機動戦士ガンダム部門機動戦士ゼットガンダム
ゼータガンダム
ゼータガンダムデイアフタートゥモロー開始伝のレポートより漫画、機動戦士ガンダム外伝コロニーの落ちた地で、
あ、なるほど、
ゲーム、機動戦士ガンダム外伝戦慄のブルーザ・ブルーディスティニーゲーム、ガンダムスピンオフ作品の副題はかっこよく感じます。ガンダムという連続した複雑な宇宙戦記物の1エピソードを抽出し、強烈に印象付ける命名が見事だと思います。コロナ、最下で厳しそうですが、7月には待望のスピンオフ、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイが劇場公開予定ですね。
閃光のハサウェイ、
うん、アンハサウェイ
閃光するんですかね、
シュンシュンシュンって
言って、でもアンハサウェイは閃光、
閃光だ
よ、ゲーム部門バイオハザードコードベロ、
これね俺優勝候補ですこれですよ、これです、これ優勝だな、
ホラー色が強い、ホラー色が強いゲームに陰謀や企業くらいのもののエッセンスを加えたかっこいい副題だと思いました。
しかもコードなどにコロンがついてるのが、ね、めちゃくちゃかっこいい、
しかもタイトル自体が壮大なネタバレになっているところが粋です。
いやいや、コードベロニカはねマジで俺結構バイオハザード初期の方は結構やってたんですけど、うん、なんかその、 あのゴシックホラーの要素がめちゃくちゃ強くて、うん、なんかそのノスフェラトゥーって名前の敵とか、あとサイコのまんまオマージュとか、うん、すげえ入ってて、うん、超好きですね。
ストーリーがね半端なく長いし複雑なんです
よ、うん、優れたグラフィックストーリー BGM など内容も好きな作品です。映画化に向いていると思うけどな、ジョボビッチさんなしで、
なんだよ好きだけどね、あるよね、
はい、
まあ、今度はあのまた再映画化するらしいんでね、
バイオハザード、
うん、
リブート
たるらしいよ、
はい、邦画部門踏むけども悲しい
を見
せました、ね、
まあ、チャットモンチの歌う主題歌世界が終わる夜にをよく聞いていました。本編は未視聴です。
見てないんかい見てないんかい、
これね、あの札川あゆみがね、あのいじめられるといいんですよ。
あの熱湯風呂に入れられてどんどんさ、あのなんだっけ、里襟に温度上げられていくと最高
です。いじめてくるんですからね、うん、
超上から目線がかっこいい、うん、小説部門
森博士
先生作すべてが F になる The Perfect Insider、 講談社ノベルズ初版の表紙デザインも相まってかっこいい、メフィスト賞第1回受賞作、本物の、工学博士である、森先生の深い理系知識から絞り出される文学的タイトルは一見の価値があると思います、うん、先生の他のシリーズタイトルも結構好きです。タウになるまで待って、 Please Stay Until
タウ
などなど、
いやタウとかなんかこのアルファベータガンマみたいなこの文字使われてると上がりますね、
はい、次いきますね、洋画部門オールユニードイズ
なんかいいですね、
ご存知の通り、原作は日本のライトノベル、この、世界作品の世界観と相まってハードボイルド感が好きです。トムの実写映画よりも日本の漫画版が好き、小畑先生の、映画 先生が絵を描いていて綺麗です。
おば
った、ジャパンでは、食後に食後のグリーンティーが無料だと聞いたのだが本当かは戦場で死ぬ間際に聞いてみたいセリフです。タイトルを間違えて覚えていた部門プラトニックセックス、肉地面場内で一瞬上がっていたので思い出しました。当時小学生だった身からしてこの作品が CM で流れるとドキッとしていましたね。問題のタイトル間違いですが小学生の頃当作品の名前を、ライトニングセックスと間違えて覚えていました。
すごい
覚えていた友達がいました。字面がやばくて今でもよく思い出し笑いをします。新手のゾイドかよ以上。
ゾイド、ライトニングセックス
やばい合体とかすんだよ。
まあラセックスですからね。
この企画よりたくさんのかっこいいタイトルが続々と肉地図に集約されるのでしょうね。外出自粛で連休中に見る作品の参考になると思うので配信が楽しみです。
かしこまりました
。ありがとうございます。
プラトニックセックスね、逆にいいっすよね。今
いじまえ、
いじまえ、
今だったらもうちょっとクラシック化してしまった感じも、
コードベロニカですよ。ディープラブ、コードベロニカはねもうほんと最高。
もう表記もさ、英語表記で別に書いてもまあかっこいいし、
ベロニカって何？
ベロニカ、あの作詞の名前で、
あ、だそれか、うん、
だし、あとあれですね、まあ、新海誠もまあね、
いや新海誠言うとやっぱ天気の子が俺、うん、最高だなと思ってて、ウェザリング・ウィズ・ユー、ウェザリング・ウィズ・ユーも大好きだし、最初に天気の子って見た時に、うん、これだなみたいに、うん、あのビジュアルイメージと見た時に、うん、思って、
で、まあ、まあ君の名は言わねえも、
君の名はさ、なんかさ、わかんじゃん、あの、まあ、実際に昔の映画の同じ同タイトルっていうのもあるけど、なんかまあわかるなってなるけど、天気の子って結構オリジナルで考えたのにした、天気も知ってるし子も知ってるけど、天気の子か、うん、で実際に天気の子の話だったじゃないですか、うん、最高。
このさ、あのちょっと別にあの作風が似てるわけじゃないけど、うん、あのノーランとかと一緒でさ、うん、最後にこのタイトルドーンと出す気持ちよさに全掛けしてる、
うん、まあやっぱりずっとそうだよ、秒速5センチメートルもやっぱ最後にベンってさ、だから割となんか含んでるタイ、新海のことって含んでるタイトルに見せて、うん、抽象的なタイトル、だからその、うん、作品で全体の雰囲気とかを指してこのタイトルをつけてるっぽいタイトルだけど、うん、作品見ると、うん、あ、モロだっていう、だから秒速5センチメートルとかも、うん、なんか、あ、っていうなんか虚偽感の話なんだって思うと、なんか割と、まあ、うん、でもあるんだけど、うん、作者のセリフで、高木くんって言って、なんか高木くん、うん、高木くんの名前、なんかあの、うん、桜の花びらの落ちるスピードって知ってる、うん、秒速5センチメートルなんて、言うんかいみたいな、言うんかお前みたいな。
直。
そう、うん。いますね。
まあでもそれがあっての最後に秒速5センチメートル、ドーンで、もうみんな号泣なわけでしょ。
うん、まあまあまあ、まあ、正義の歌
で、ね、酒飲みながらみたいな、
なんか前も言ってたよそれ、
酒飲みながらみたい
な。
そう、でもさ、なんか新海誠のタイトルってさ、なんか天気の子ぐらいまでさ、なんかしゃらくせえみたいな感じだったじゃん、うん、なんかあのなんか雲の向こう約束の場所とかさ、うん、なんかさ、うるせえよみたいな、琴の葉の庭とかさ、うるせえみたいな、言葉の庭でいいだろうみたいな、なんかが満を持して天気の子で、お、完結かつオリジナリティみたいな、
言葉の庭って言っちゃったら、なんかちょっと NHK さんちゃんとさ、
いやそうなんだけどさ、
言葉の庭、言葉の庭
なんかね、琴の葉って言っちゃう感じ、なんかしゃらくせえなと思ってた
けど、まあ、でも、まあ、明らかにその君の名は以降でさ、うん、あのよりちょっとメジャー感っていうか、うん、その売れるし、ちゃんと自分のうまみみたいなのをなんか残してる感じが、ま
あ、いや僕天気の子はね、マジねオールタイムベストタイトルの一つですね、俺的に、うんうん、そんなことない、
そんなことない、
え、じゃあ深海史上ベスト何タイトル、
俺秒速5センチだね、うん、でもなんか俺ね、最近なんか寝起きで、うん、え、秒速5センチめちゃくちゃいいじゃんみたいなロジックになったんですよ、うん、あ、なんかそっか、秒速5センチめちゃくちゃいいじゃんだったじゃんみたいな、うん、なんか風になって寝起きで、
うん、何ドラッグやってる人の思考の流れっぽい
なったんだけど、
あ、分かったみたいな、
今秒速5センチがここがすごいっすよみたいな話をしようとしたら全然思い出せない、
分かる、
なんかでも、うん、
あ、俺多分でも夢で見たんだよ、
だから秒速センチメートルも、あ、そっか、だからめちゃくちゃいい映画じゃんって、うん、なんか寝起きで思ったんです
よ、なんかあの動画した人の人の人のなんかあの、うん、あ、分かった、気づいた、今もう全部分かったみたいな、
ね、俺秒速センチメートルって結構なんか雰囲気とか映像とかめっちゃ綺麗だし好きだけど、うん、いやなんかあれってなんか結局すごいナルシスティックっていうか、
まあまあまあ、
なんかこう、うん、いつまでもね、なんかこう振られたっていうことによって気持ちよくなってる男なんかにキモみたいなこと思ってたんだけど、 あ、違うみたいな、いや、あの絵はめっちゃいいじゃんっていうロジックが、なんか、この間寝起きでできたんだけど、それが何だったか思い出せない。
あの、夢の中で見た、とんでもない斬新などんでん返しっていうのを見て、メモったんですよ、起きた
んですよ。それ、なんか、小話でありますね、有名なやつで。
あ、ほ
んと？なんか、それで、で、なんか、毎回寝る前にアイデアを思いついて、じゃあ起きたら見ましょうと思って起きると忘れちゃうから、で、もうちょい枕元に書くようにしたって言って、で、ものすごいアイデアを思いついて次の日見たら、そこにボーイミツがあるって書かれてたっていう、あの、だからなんか、その中で、あのヒッチコックトリフォーに書いたとお話で。
いや、でも多分近いことなんですけど、僕はあの、それまで、なんかヒーローものでヒーローたちが戦ってたと思ったら、実は博士に操られてたっていう論文がいたんですけど、結構あるよっていう。後でそれをメモった後に、ちょっと経ってから自分で見返した時に、なんでこれがそんなに斬新だと思ったんだろうみたいな。
なんか夢とか睡眠時のさ、あの気づきの不思議さをさ、起きてる時まで保つのってどうすればいいんだろうね。
ね、
復唱しまくればいいのかな。
何なんだろうね、あの、
そう、俺もこの間なんかとんでもない自分で作ったなんか展示作品みたいなのを夢で見て、はい、やばいぞこれみたいな、これ世界を変えてしまう展示作品になるかもみたいな、なんかに俺が体験してるみたいなの見て、うん、これ作ったやつ天才だなと思ったら、でも俺の夢だから俺が作ったのみたいなって起きた時に、もう急いでメモったんですけど、うん、ちょっとあの盗まれたら嫌なんで言いません。
あ、俺もね、俺も一個の今ね、盗まれたら嫌ないであるんで、
うん、でもこれ多分ね、そう、あの実際それ展示するとしたら多分5億円ぐらいかかるんで、
いや俺ね、
うん、
1日で多分撮れて、
あ、映像なんだ、
そこそこいいかもしれないアイデアね、思いついてる、だからパクられたらね、だからね、でもね、
じゃあ一人で作れよ
って書いてください
あるんだよね。
でも確かになんかあの物語創作しだした時にありがちだよね、
こういう、あ、ちょっとよくないけど、こういうこと言ってるやつのさ、うん、曲目っていうか、それでちょっと狂っちゃったのが今日に火つけた人みたいなありますかね。
まあまあまあ
俺のアイデアをパクったみたいなですよ、
ね、
うん、まあ、ちょっと行き過ぎるとね、危険ですけど、まあでも、うん、ある程度自分は天才だと思わないといけない瞬間って多分ありますから、
うん、でもね、あのね、俺はなんか本当秒速5センチメートル、あ、めちゃくちゃいい映画じゃんと思ったんで、うん、なんか、いや、これはあの多分絶対そうだったの、あ、なんか、うん、あ、そうか、あ、なんか俺今まで秒速5センチのこと誤解してたと思ったんだけど、うん、そう
そうですか。俺もだって何回か思いついたことあるもん。なんかこれ分かった。これ語り手が読み手に向かって喋りかけてきたら作品自体が崩壊してとんでもないことになるぞみたいな。すげえみたいな。とんでもないこと、この思いアイデア思いついてしまったつって。考えません。考えませんでした。
いやでもいや分かりますよ。
みんなそれ思いつくよ、ね。
うん、だからそのね、作品をちゃんとこうインプットしてない段階で思いつく。うんうん、どんでん返しのレベルっていうのは基本的に大体全部やられてる。
結構ね、トゥルーマンショーのアイディアを思いついたやつ結構いると思って、ね、
まあ、まあ思いつくけど誰もやってこなかったみたいなのはいろいろあると思うんですけども、ね、だって俺だって映画をすごいそんなにその見てない高校ぐらいの時に自分で撮ろうと思ってた映画って、実はこれは全部映画だったっていう
カメラを止めるなじゃないですか。
いやいや、でもてかもうあれですよ、ホーリーマウンテン、
ね、ああなるほどね、あなるほど
ホーリーマウンテン初めて見た時に、うん、パクられたみたいなでしたね。まあ、みんなそういうのを経験して大人になっていくんですね。
はい
はい、
はい、
続いて
バイオハザードコードベロニカですね、はい、この中での僕的なベストは、
次、
あ、ちょっと待って、ね、俺か、次、頭脳少年さん。あなたがかっこいいと思うタイトル名投稿。頭脳少年さんからです。肉地図の皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。
はい、
さて、あなたがかっこいいと思うタイトル名ですが、かっこいいと思うタイトルにはいくつか種類があります。
うん、
まず、タイトルが文章で、その作品の物語を想像させられたり、作品の背景が感じられるものです。例えば、夜空あいつでも最高密度の青色だ。僕たちは希望という名の列車に乗った。は
い、
不揃いのリンゴたち。さらば冬のカモメ。あの夏一番静かの海。俺たちに明日はない。などです。ではないか。次に不思議な表現をしているタイトルがかっこいいと思うことが多いです。例えば海が聞こえる、
いい、
風の歌を聞けなどで聞きがちだね、うん、あと横文字でアメリカンなタイトルにもかっこよさを感じる場合があります。例えばバッファロー66、ドラッグストアカーボーイなどです。
なるほど。
最後にダサいタイトルですが、ホーガラブコメのタイトルでダサいと感じることが多い気がします。例えば、うん、3D 彼女。
多分これリアルガール。
あ、リアルガール。
それも含めて今の訂正で、まあまあダサいけど言うほどかなって思って、
うん、今のその段階が面白
頑張った
のフェーズが
やばい、あのもうあのいいです、ね、富士急ハイランドのなんかアトラクションだった今、うん、なんか一気に落ちたギュンダッサみたいな。
これ何ビデオガールからのパ文字入りってこと。
いやあ
田園少女、
田園少女ビデオガールが
めちゃくちゃかっこいい、
めちゃくちゃかっこいい、
うん、3D 彼女、リアルガールで、あの子の虜、
ダサいね、
虹色デイズなどです。
虹色デイズ、
いやでも虹色デイズとかなんか叩くのちょっと違くないと思うけど、
虹色デイズってこれドラッグの映画とかだったら
多
分、まあそのターゲットじゃねえって
、でも見てみたらすごい映画かもしれないですね、虹色デイズ。
でも俺だってね、これバッドトリックするさ、あの、うん、なんだあのあれ、なんだっけ、エンターザボイドみたいな映画で虹色デイズだったら面白いかもしれない。多分
まあまあまあ、
全部が虹に見えちゃう。そういう、
はい、
わかんないですよ。でもリアルガールだってね、実際見てみたらもうそういう映画かもしれない、
本当ですよ、
これエクスマキナみたいなの。
あ、
ね、
あ、それかっこいい ね。
かっこよくはないけど、だったらエクスマキナってタイトル出せると思うけど、
エクスマキナかっこいいね、そう考えると、
まあ、エクスマキナかっこよすぎるでしょ。
あとニアオートマタとかもかっこいい、
ね、かっこいい、さっ
きニアオートマタかっこいい、ね、うん、まあ、バッファロー66ってね、なんかもうさ、なんだろう、わかんない、俺もうさ映画のイメージしかもうないから、
はいはいはい、
そのこのタイトルがかっこいいのか、うん、そのいわゆるおしゃれ映画としてのそのバッファロー66がかっこいいのかが、
やっぱ数字タイトルってかっこよくないですか、なんだっけバニシング99だっけ、なんかあったよね、バニシングインターボとかあったっけ、うん、なんか、うん、
SS2000 とか、
あ、そうそうそう、2000ってつくのは大体かっこいいっすよ、
ファンタジア2000とか、
あ、ファンタジア2000も俺結構好きです、
ニューヨーク
1997、うん、
とか、
エアポート1997とか、
あ
んまかっこよくねえか、
レザーの2019、
まあまあまあまあ、
得意
とか、はい、ドラッグストアかな、
うん、でもね、いいっすね、前半の方がかっこよかったっすね、これね。
俺この一番最初にあった夜空はいつでもとか、あの僕たちは希望という名の列車に乗った、俺結構ね文章系あんまグッとこないですね、
で夜空はいつでもに関しては指針だしね、
うん、
と思うと、
かっこいい、まあいいタイトルですけど、
うん、まあ、私まああの映画の中で映される夜空がちゃんと、うん、これを可視化したものになってる
から、ね、最高密度
があ
る
で、もあの、うん、僕たちは希望という名の列車に乗った俺結構好きですね、
うん、
うん、なんかなんだろうね、こうかっこいいとはちょっとまた、うん、いいタイトルっていうとかっこいいタイトルって多分ちょっと微妙に違う感じが、
不揃いの希望たちかっこいい、
あ、かっこいいよね、そう、実はね、かっこいいよね、
不揃いの希望たちはかっこいい、なんか結構トレンディーぐらいな、トレンドラマのタイトルの中でも一番かっこいいと思う、
うん、
なんかむしろトレンディードラマのタイトルって、あんまトレンディードラマと朝ドラのタイトルってさ、
うん、
あとまあ大河ドラマもそうなんだけどさ、うん、まあ、それちょっと一括りにしたのすごい雑だけど、なんかあんまりピンとくるものがなかったね、
まあね、まあなんていうの、できる限りもうちょっと分かりやすくいいタイトルっていうかさ、
空から降る1億の星、
ああ
、
もう分かんない、あの空から降る1億の星
に対してさ、なんか絶対お前1億分の圧感じてねえだろ感半端ないよね、
そうね、
せいぜいなんか500ぐらいだろみたいな、
内容的に別にそんな感じの話でもないっていうね、
うん、でも俺結構なんかその何、あの生まれて初めて、え、兄弟だったのか、そういう悲しい運命を持ちながら何セックスとかしたりしてたのかっていう衝撃はなんか初めて触れたっていうのもあって、あった、
あ、キムタクと
深瀬エリが同じ火傷跡があるねみたいな、
ありましたね、
うん、
懐かしいな、なんかそこしか覚えてねえよ、
うん、
なんか見てない
の、キムタクがねずっとなんか思わせぶりな殺人犯みたいな感じで描かれる感じので、さんまが刑事のお兄ちゃん役
だっけ、うん、なんか1話か2話で豪華客船でなんか不倫中みたいなことするのを覚えてる、
へー、なんかエッチですね、
うん、いやエッチな話なんだよ、
とか、あ、まあ、うん、そうですね、俺たちに明日はないとかね、
かっこいい、これは普通にかっこいいです、うん、でもこれやっぱ放題がかっこいいじゃん、
これ現在なんだ、
ボニーとか、
あ、そうか、
あ、そうか、そうそうそう、
ボニーとかでもかっこいいんだけど、俺たちに明日はないはかっこいいですね、
あの子の虜ってなんかよくね、割と、逆に、
まずあの子 の次に点がついてるのもさらにダサい、
なんかそのあえてダサタイトルとして割といいと思うんだけどな、まあまあまあ、
しかも最後丸ついてんだよ、
あの日のソビコみたいな、
うん、
あの日のソビコ、
なんかそこでソビコットとかに言っちゃう前にトリコってち
ゃ
んと、
ソビコット見たのあれ、いや、まあ、見たら分かるんだろうけど、見
てと、いや、分かんない、ソビト君っていう人がいるんじゃない、
あ、そういうことだ、これ見てない映画の悪口のほんとよくないと思うし、なんかそれをなんかネタにしてもらうのよくないと思うんだけど、今からちょっとネタにしてもらいますが、あの人のソビトって何
あ、ごめん、全然違うわ。
ソバット、ソバット、ソバットみたいなこと、なんかこう、ソビトってなんすか。
ソビト知らない俺。
もうグリーンいじって面白がるのやめようぜ。
確かに。でも匿名みたいだね。
ソビト、あ、ソビトって曲があるんだ。
違うかな、ごめん、違うかもしれない。もういいわ。
はい。
あ、でも海が聞こえるとかさ、いいよ。
海が聞こえるタイトルですよね。うん、
そうね。
なんか波が聞こえるじゃなくて海っていうところなんですね、
うん、
これね。
そうそう、風の歌を聞け。
ね、うん、これメール系ですね、くしくもね。うん、でもこれもビックリマークするような、ちょっとイメージ。
風の歌を聞け。そんなにさ、なんかそんな圧をなんか与えて聞かせるようなもんでもないじゃん。
風の歌。いやだからでも。
あ、知らないかお前風の歌がみたいな。
でも戦争映画みたいな。ここはかつて戦争だったじゃん。聞け、風の歌を聞け。
風の歌ってもうちょっとなんかこう、なんかこうさ。さーって聞くもんだっていう。
これ端末みたいな。ここで任せてゴーみたいな。
暴風じゃんもう。
意味が違ってきちゃいますね。
はい。
はい。次は。
次は。
ラジオネーム笹川さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
肉汁メンバーの皆様こんにちは。食を求めてさまよい歩く誰が読んだか生ける屍こと、就職浪人中の笹川と申します。
大変な時期。
大学卒業から早1ヶ月。再度就活を試みるも肉気コロナの影響だ。大変ですね。説明からが全滅。因果が巡って面白おかしくフリーター生活を送っている
。いいっすね、面白おかしく。
今回はかっこいいタイトル選手権とのことでざっくりとして申し訳ないのですが、僕なりに考えてみました。まず容易に連想されるのは、著名な SF 文学作品のそれではないでしょうか。
はい、
非常にメタですが、ディックの、流れは我が涙と、警官は、流れは我が涙と警官は言った。アンドロイドの電気、アンドロイドは電気羊の夢を見るか。随一の中二病的かっこよさを誇るハインリヒの、月は
見つ
けた夜の章、かっこいいですね。ドケットでありますが、ブラッドベリーかっこいいですよね。ブラッドベリーの10月は黄昏の国、かっこいい、うん、めちゃくちゃかっこいいです、確かに。前述したような、何かを形容する系統のタイトルは、異なる文化圏のセンスを、翻訳する上でケミストリーが如実に現れる気がしますが、どうでしょうか。確かに。逆に簡素でソリッドなタイトルで言えば、手塚治虫作品、特にブラックジャックに散見されまして、1話からしてタイトル医者はどこだ、かっこいい、ちょっとあれですね、ヒッチコックっぽいね、うん、とワイブス、高めでかましてますし、他にもその子を殺すな、びっくり、絵が死んでいる、びっくり、とどれも好みで、系統のことで復讐こそ我が命、 99.9% の密も、まあ、エピソードも相まって印象に残ってます、かっこいいですね。こうやって B 級が海外ホラーにも突飛な内容と比例して心に、猛烈に引っかかるタイトルがあり、ボブ・クラーク監督の死体と遊ぶな子供たち、あ、かっこいい、やフランク・ヘネン・ロッタ監督の、バッド・バイオロジー、スラッシュ、狂った世紀動物、
うん、
あ、世紀動物いいですね、などなど妙にテンポも、五感も歯切れもよく、時折ふと思い出して口に出したくなります。最後に、近作の映画作品では、聖なる鹿殺しと、箱畑いくつ迎えに来てが突き刺さりました。両作とも未見ですが、点々点と。長文になりました。以上が僕の思うかっけえタイトルでした。皆さんの金銭に触れるかどうかにも、心配でボロクソに蹴らせるのではないか、心配しかたありませんが、これにて文章を締めくらせていただきました、佐川。かっこいいですね、うん、
かっこいいですね。
ブラッドベリーだと僕好きなの、ウは宇宙船の歌が好きですね。
現代は
そうそうそう、ね、現代は R is a ロケット、
あ、現代の方が好きだな。
でもやっぱ、ウは宇宙船のウって放題のセンスめちゃくちゃいいよね。
まあ、翻訳をね、どうや
ってなんか微妙になんか戸田夏子翻訳っぽいけどね。
戸田夏子翻訳もね、あ、そう、最近びっくりしたのがさ、うん、ジュラシック・パークをね、
あ、あれ
そう、
これは目が見えんけんさ、
そう、あそこさ、うん、やばいね、
やばいっていうか、当時もなんか、うん、うん、なんか分かるようで分からんみたいな感じだったけど、
機械のとさ、あの字幕で全然違うんですよ、うん、で、なんか、ね、木の上に逃げたあの、うん、子供たちとね、あの博士が、ね、話してる時にね、あの目が見えない教授の名前は分からない、目が見えんけんさ、じゃあそいつが飼ってる犬の名前なんだっけ、
目が見えんぞだっけ、なんかあんねん、うん、
でなんかよく分かんない、うん、正直あの小学生の時にも、うん、こいつ何言ってんだって思うギャグがあった
ん
です
けど、
でもなんかそれがね、字幕だと全然意味が違ったんだよ、なんか、
う
ん、
そう、
あ、戸田夏子役、
字幕が戸田夏子役なの、
だって吹き替えが人間で、うん、で字幕が全然違った、
なんか俺そんなシーン覚えてねえもん、そんなシーンなかったと思う、
だから結構、まあ、ジュラシック・パークに関しては字幕と吹き替えでかなり、うん、ニュアンスはね、
あ、
そう、
多分吹き替えで見たこと多分ない、
マジで、
うん、
逆に
だから2人がやってるなんかそのジュラシックパーク吹き替えモノマネみたいな全くピンとこない、
頑張れ頑張れって
全くピンとこないです、
マジか、
うん、よいしょ よいよい。
わかんねえって
言
って
た。わかる
でしょ。それあれあれね、博士で。
博士の、博士、あの大富豪です
か。ああ、博士。
ブラックジャックのあのサブタイトルね、結構かっこいい。
かっこいいですね。
なんかあの海のストレンジャーってあれ、多分荒野のストレンジャーから来てるんだ
けど、はい、
違うか、もっと後のフル荒野のストレンジャー。
どこだろう。
ブラックジャックってでも結構手塚さんのでも後半の方です。
後半だけど、それでも、うん、70年代ぐらいのか。
70か80ぐらい。
うん、
あ、じゃあまあギリギリ微妙なところだね。
絵が死んでいる、いいですね。これってあれだっけ、なんかあのなんか水爆実験に巻き込まれたやつが絵描く話違うか。
わかんない、
うん、
なんかざーっと読んでるけど大体歯医者とかで読んでるから正直そんなにちゃんと覚えてないんだよ、うん、これは。
でもこれびっくり、こっちはびっくりついていい方です。風の音聞けじゃない。
でもやっぱこの感じってやっぱちょっと昭和のその、うん、
であの
ヒッチコック感だよね、やっぱね。
うん、
まあ間違いなく多分手塚治虫ヒッチコック好きだ
ろうし、まあね、うん、あ、だって死体と遊ぶな子供たちは本当にね、
いいタイトルですね。
本当に好きなタイトルですね、
うん、
あの現代もチルドレン・シュルント・プレイ・デッド・ボディーズだったはずなんですけど、うん、あのいや死体と遊ぶな子供たちってもうい
いですね。
命令、まあ、命令系で言うんだったら僕が一番好きかもしれないですけど、うん、遊ぶなって遊ばねえしって話だ
でも、まあ、スタンドバイミーとかも一応死体で遊ぶ、まあ、遊ぶって言われないけど、まあ、
ボディ
ー、まあ、元々ボディーってタイトルですもんね、うん。
なんかさ、あの新しいエヴァのさ、あのサブタイトルがさ、スライスアポンアタイムっていうなんかタイトル、うん、あの副題なので、それ調べたらなんかジェームズ・P・ホーガンの未来からのホットラインってやつの現代がそれな、うん、スライスアポンアタイムってめっちゃかっこよくない？
そうなんだ、タイムタイムトラベルものみたいな。
そう、
あ、そうなん
だ。だったと思う、確か。
あの界隈というか、エヴァ考察界隈で、
うん、
もしかしてこれは過去作と
やるのかな。
そうそうそう、
まあなんかもう一作目の時から言われましたけど、
ね、まあまあまあ、あ、
海が赤い、
赤いからね、
うん、でもエヴァ考察好きなんだけど、うん、やっぱ考察してる YouTuber とかねぶん飛びたくなんだよね。
わかりますけどね、うん、なんか結構さ、もうエヴァぐらいになってくるとさ、いや結構みんな言ってるしみたいなことになっちゃうみた
い
な
感じ、うん、そうですよね
まあね、まあまあいいですよ。
はい
はい、はい、
次行きましょうか、
はい、
あ、でもさ、ここは退屈迎えに来てってさ、なんか気づかなかったけどめちゃくちゃいいタイトルじゃないですか。
うん、だからなんかあの山内真理子は結構タイトル毎回いいですよね、
うん、なんかそういうことって思うじゃん。
ここ退屈迎えに
来て、退屈なんだけど自分から行くさメンタルじゃないじゃないですか、
うん、
あんまり、
うん、
あ、来てくんねえかなみたいな、
うん、でも結構なんか霧島部活やめるっていうのに結構近いセンスな感じなんです かね、
う
ん、
そうね。
安住春子は行方不明とかもいいタイトルですね、あの同じ山内真理子。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、もうもう、
はい、シカゴの詩、
いいね、
シカゴの詩、リング・オブ・ア・セイクレッド・デア、
ほぼほぼ現代の
劇団シカゴの詩、シカゴの詩ってよくない、
うん、
何々殺しっていう、
ディア・ハンター、うん、
鬼殺しとか、
ああ、鬼殺しかっこいいよ ね、
かっこいいね。
鬼殺しって商品史上一番かっこいい
ね、かっこいい名前だよね、
うん、
俺多分これ、俺外日本じゃない国に住んでてさ、うん、飲んでる酒の名前さ、これ何言って、あ、これ鬼殺しって言って、あ、鬼殺しって言うんだよ、どういう意味って言った、だから多くを殺すんだよみたいなこと、ああ、マジみたいな、殺すだけマジみたいな、
ああ、
なる
ね。黒の組織入った時に鬼殺し
やばいね、人と
鬼殺し、
鬼殺し、あ、鬼殺しね、やばそうだよね、
うん、
じゃあ、なんだっけ、なんか黒霧島やられたかみた
いな、そういうネタあるよね
でも鬼殺しはやばい、鬼殺し多分もう
ダッサいな
鬼殺しは片言のパワータイプです、ね、あの俺みたいな、おおでみたいな、お花きれいみたいなタイプのやつだろ、うん、
こいつ殺していいだかみたいな。
でも何、あのマンコイを女性キャラにした時に炎上するよね多分ダメだろマンコイ女性キャラにしたら、ね、
セクハラじゃん、関係なくなっちゃいましたね、はい、ぜひ行きましょうか、
はい、
あれすじゃ俺、うん、はい、続いてラジオネームサハルさんのです
、 ありがとうございます、
はい、かっこいいと思ったタイトルということで、ずいぶん前に本屋でタイトルに引き付けられて購入したのがあ、はい、ベルか吠えないのか、
あ、かっこいいね、
超です、かっこいいですよね、 特に古川秀夫のファンではなく、あ、そうなんですか、
面白いですね、
面白い、好きです、めっちゃ、本はほとんど読まないんですが、なぜかこの本のタイトルと犬の表紙に引き付けられて購入してきました。内容は第二次世界大戦下のアラスカキスカ島に残された4頭の軍用犬に、端を発する歴史小説でめちゃくちゃ面白い、あのもう何百世何十世帯みたいな感じでこうどんどん犬がこう代替わりしていってどんどん未来の世界に行くっていう、ね、犬視点の話です。
ああれのあの
クラウドアトラスみたいな話です
よ、うん、なんかその映画あったよね、犬の
ワンダフルライフ、
ワンダフルライフ、
ワンダフル、
僕らワンダフルライフをもっとハードにした、
ワンダフル、ワンダフルライフ、
うるせえんだよ
見てねえのに、
そう、めっちゃ面白いですよね。あとタイトルというかキャラクターの名前でかっこいいと思ったのは、1994年に少年ジャンプで連載された緑の巻魔王に登場する主人公のライバルとなる競走馬カスケードです。
あ、カスケードか、
もうかなったかしん
けよ、それカスケードですね、コンピューターウイルスが由来の名前ですが、名前の響きとともにキャラクターのルックも抜群によく、今まで読んできた競馬漫画の中でも何なんていうの、優春の門や風のシルフィードよりもはたまた北斗の剣や国王、北斗の剣の国王や花の刑事の松風よりも多い、ハニマルの品兵よりも、ロフや呂布やカーンが乗る、関戸馬よりも好きな馬キャラです。
馬キャラってなかなかね、
馬キャラ、
馬についてあんま考えたことがそしてなかった。
シービスケット、
シービスケットね、
シービスケットだったらシービスケットって馬なの
だったはず、
だったはず、
海のビスケット、
あ、シービスケットいいタイプ
だ、なんか濡れちゃうじゃんビスケットって毎回思ってたけど、海にビスケット入ったら濡れちゃってもうボロボロになる。
そんなほらなんかあれなんかこうさ、あの ここじゃあ伊勢海老のことを海のビスケットって言うんで、なぜならみたいな、そういうことでしょ。
森のミルク、
森のミルク、
畑の大なんだっけ、大事なやつなんで、畑の肉、
畑の肉
あ、そういうことな
の、森のバターとか、
ああ、
かっこ、そういうのかっこいいね、タイトルじゃないけど
陸のクラゲ、キクラゲ
みたいな俺チンパンジーのこと森の人っていうのめちゃくちゃかっこいいと思う。
ああ、まあまあまあ。
森の人のことをチンパンジーっていう。
差別用語みたいな。
古川秀夫はね、かっこいいんですよ、基本的に。
なんかやっぱカスケードってさ、カスケードって滝って意味だった本来。
ちゃーちゃーちゃーちゃー。
だからセクシーセクシーの方じゃなくて、まああれもカスケードなんだけど。なんかさ、そういうさ、なんだろう、あの一見耳慣れないんだけど、実はなんかその割と知ってる。ものの英語だった経緯よ、ね、あのなんだっけ、セミがシケイだって聞いた時さ、かっこいいみたいな思わなかった。
カモメがシーガル
っていう、ああ、わかる。あ、それで言うとなんかバンドでシーガルスクリームスキスハーキスハーっていうのも英語2回繰り返す系でめちゃくちゃ好きなんですよ、ね、聞いたことないけど、
キスキスバンバンみたいな、
まあまあ、いや違うんです、シーガルスクリームスキスハーキスハー、カモメが叫ぶよ、彼女にキスをしよう、彼女にキスをしようですよ。
ああ、かっこいいですね、
うん、
いいですね、かっこいい。僕お前のこと忘れてないよバッハだっけ、古川秀夫、
あ、そうでしょ、
あ、知らんす、なんか短編で確かあったりとか、
うん、
あと、サマーバケーション EP っていうタイトル、
サマーバケーション EP はなんかタイな小説はすごい好きだけど、うん、なタイトルそんなに、
あ、本当ですか、
うん、僕話はすごい好きだけど、
僕だって僕はそれを読んで東京に上京してきてあの井の頭公園行きました
ね。ああ、いやだから EP ってつけちゃうのがちょっとなんかあのおしゃれなロックやってるスノビズムにちょっと寄りすぎてるないや好きなんだよ、なんとか EP って大好きなんだけど、こじまりとしてね聞きやすいし、ちょっとそこのスノビズムの割とありがちパターンかな、なんとか EP ってつけるのは、
ね、
うん、であとさ、あのそう、なんか鳥の英語って大体かっこよくない、ピーコックとかかっこいいじゃん、
あ、
大丸ピーコック、
うん、
だからピーコックって人さ、
うんうん、
ピーコック、ニワトリだっけ、あれなんだろ
う、クジャク、
クジャク、
クジャクか、あれなんかピーコックって服、
ルコック、ルコック、
ルコック、あの、ニワトリのやつ、
あ、そうか、あれルコックとピーコックこっちなんですよ、うん、そう、だからルコックを見るとね、なんかこうニワトリのマークじゃん、だからコメリと重なっちゃって、うん、あれなんかコメリだなみたいになっちゃうんですね、はい、
コープ東急みたいな、
そうですか、
まあ、そうね、動物名とかってなんか意外と英語で言うと、英語で言うとこれなんだみたいなのが、ね、結構多いですよね、
うん、
確かに。
じゃあ次行きます、
はい
はい、
ラジオネームおばけ笹島さん、
おはようございます、
皆さんこんにちは、おばけ笹島と申します、初メール
です、あ、初メールですよね、
どうも、
私の好きなタイトル名ですが、
ロレッタ
セコハンという福岡のジャズバンドが2003年に発表したアルバムのタイトル成長の記録による資金調達
活動資金調達です、うん、ミュージシャンが、音源を発表すると行為発表するという行為の理由がストレートに表現されていて印象に残っています。資金調達の部分はカッコつきというのも控えめでいいと思います。もう一つだけ好きなタイトルを挙げるとドイツのアニメ作家ミハエル・クレフコルンが、2011年に自主制作した短編アニメーションのタイトル、I ride to the edge of theI ride to the edge of the atmosphere in half an hour on my bicycle です、この作品が日本で上映された時のタイトルは私は自転車に乗って30分で大気圏の縁に至るです。文章化されたタイトルが増えてきましたが、いいっすね、私は特にこのタイトルが魅力に感じています、うん、近年日本の、テレビアニメや男性向けアダルトビデオでは比較的長い文章をそのままタイトルにしたような作品も増えていますが、皆さんはどう思われますか。
確かに、これ最後のめちゃくちゃかっこいい
ね。
私は自転車で30分で大気圏の縁に立った。
結構やっぱその自転車とかそういうなんか日常のものとなんかその大気圏外とかそういうあのアトモスフィックであのスペースコズミックなものがかぶさるの俺フェチでいいっすよね、うんう
ん、いいっすね。
I like to the edge of the atmosphere in half an hour on my bicycle.
この30分っていうね時間もねちょうどいいんですよ。
うん、
あさいいな30分。なんか30秒だとさなんか、はいはい、早く行けるのねって感じだけど、30分っていうなんかこのちょっと頑張んなきゃいけない感じとバイシクルっていうのと、う
ん、垂直にしたらなんかそんな感じしますよ、
ね。
うん、
やっぱ言葉の距離感としてなんか私はなんか1秒で宇宙まで行けるだとなんかあはいはいなんか、うん、なんかそういうね思考の話ねみたいな感じになるけど。なんか30分で自転車で大気圏までっていうのがね最高の塩梅ですね、うんうんうん、これいいっすね。
アルバムの方のタイトルもね、うん、何々の記録みたいな、
何々の記録いいっすね。
あの予告された殺人の記録とか、
ね、ああいいっすね、はいはいはい、それ今日言おうと思ってた。
殺人の記録めちゃくちゃいいっすね。
俺あのフィッシュマンズ のライブアルバムで記憶の増大っていうのがあってそれめっちゃ好きなんですよ。
記憶とか記録って、まあうん、実際あの放題でも散々使われてるけど、うん、隠された記録とか、まあ、
生き物の記録
とか ね散々使われてるけどやっぱまあなんか来るものなんかまあ映画自体 その映画性にちょっと近いからっていうのもあるんだろうけど、うん、やっぱなんかつけられるとちょっとこうってなっちゃう、うん、
映画で作る結構ちょっとドキュメンタリー感の作品に使うと多い
ですね、うん、そうですね、うん、あとまあ括弧による活動資金調達っていうのは確かに気が利いてるち
ょ
っ
と、うん、まあうるせえってなるけど、
これだからその中身次第のところもちょっとあるんですよ。これでそのマジで成長の記録っつうにはお前そのお前その成長途中すぎねみたいな時にもああいうわ
やっぱ結構おちゃらけタイトルつけるならなんかやっぱ、うん、っていう中身がこれっていうのが、
うん、
伴ってないとみたいなのがあります、
ね、ちょっとね。
えでもこれオリジナルアルバムなのかな。なんかこれがさなんかそのシングルスとかさなんかあのベストアルバムだったらさ割となんかそのなんだろう金儲け感出していい度が高まると思うんだよね。え違う
2003年だからね、
うん、
今ほどカジュアルに音楽出すのできなかった時代でしょ、うん、まだ
そうなのそんな
だっていやだからそのああ、まあ、とかでその
ああ配信とかではない、
ね、配信とかできないから、
まあ、インディーズはねあっただろうからね。
うん、
だからその要するに何かやろうと思ったら一回自分らで CD 頑張って作るなりなんかしないといけなかったってことでしょ多分。
うん、あなんかさナンバーガールのライブ集もさ記録シリーズだっけ、
うんうん、好きですけどなんか記録シリーズね、うん、
やっぱ記録記憶はいいっすよね、うん、
いいですね。
でもそれに増してもやっぱ私は自転車に乗って30分で大気圏の縁に至る、
僕も好きですよ、
うん、
あとエッジオブザっていいっすよね。
ああそうエッジオブザね、うん、エッジオブトゥモロー
とか
それオールユニティスキルの英題か。
ああそっか、うん、あとエッジオブダークネスとか、
うん、
なんか
縁、はい、
エッジオブダークネスって多分復讐捜査線の現代だと思いますけど、あのとか、ね、はい、かっこいいですよね、
うん、
で、
はい、今回俺初めて文章系で一番好きなタイトル出たかも。
あ、うんうん、はい、あちなみに、何男性向けアダルトビデオとかテレビアニメの比較的長いけどだからその、転生したらなんとかなんとか
だ
っただ
がみたいなやつとかあだからアダルトビデオの場合だからそのなんとかなんとかな家庭教師に何々をしてもらったらどうなっちゃいましたみたいなでしょ。
アダルトビデオに関してはもうなんか別にタイトルで見ることってあんまり多分ないじゃない、
うん、そうなのかな。タイトルでなんかこうあこういう内容かみ
たいな、まあ、要するに あの別にさ、だってカッコつけたタイトルみたいなところでさ、それがどういうものかの情報ってさ、うん、レンタルビデオショップ以外で得ることがないの。レンタルビデオショップ、うん、またはそのエロサイト DMM みたいなところで見ない限りは見ないわけだから、そうなると直接的なワード入れておかないと誰も引っかか検索に引っかかんないっていう問題が、うん、だから
それで言うとアニメもさ、アダルトビデオもさ、うん、そのかっこよさとかじゃなくて結構こういう感じの快楽を求めて見るものになってるって方向性はあるかもしれない。そう、ね、なんかその転生したら何々何々って、うん、あもうタイトル見て、だから例えばそれがこうなんなんこう例えばなんなんな例えばなんかこうリバースってタイトルで、うん、とかだったらなんか、うん、こう見てそれがこう例えばこうもうブラック企業で働いてるサラリーマンが自殺したら、うん、自殺して気づいてみたらそのファンタジー世界になってて、うん、とかっていうの、だってリバースタイトルだったらすぐ分かんないけど、うん、そういう感じの見たいなっていうので探してる人にとっては異世界に、ね、あのブラック企業で働いて自殺したのだがとかっていうタイトルの方がパッて見えすぎじゃん、
うん、
そ
う
だったら AV も多分さ、なんかそのこうなんか、
まあ、要するに求めるものの傾向みたいなものが、
そうそう、なんかこう、うん、美人、もう美人OLどころじゃないよね、なんかこうい
つの AV や
全然もっとあの
すごいよね、なんか飲み会終わりにとかさ、あなんか終電を逃してとかさ、そこら辺まで書いてある
、同僚のとどうなんか同僚の奥さんとどうたらこうたらみたいなタイプの、そういうのとかね、うん、
だったりするじゃないですか、ね、なんかだからそれって結構もうあのタイトルのセンスで、あこれなんだか分かんないけど見たいっていうのと結構真逆っていうか、まあもちろんタイトル長くすることによって多分なんかこう一つ方向性ってさっき言ったハテナマークっていうか、え、うん、何これってなることって結構やっぱタイトルが重要じゃないですか、うん、でもあえて長いタイトルにするって、うん、そういうの意味もあった時期もあったので、今なんかもうむしろっていうよりはもうこのジャンルのこういう話ですっていう、うん、ある種もあらすじっていうかを説明しちゃうタイトルっていうことだから、でもなんかそれはダサいっていうか、なんかタイトルの意味をそもそもなしてない、
まあ、もうそもそもだからその機能として違うというか、映画みたいにその事前 の, その内容周知にまで金かけられないジャンルに対してはさ、もうタイトルで内容周知する以外の方法がなくなっていくから、特に供給過多 の, そのラノベとかあの AV みたいなジャンルは多分そうなっていくんだろうなとは。あと配信になった時にそのバラ売りっていう概念が出てきちゃった時に、バラ売りの場合ってもうより直接的にその内容の説明になるから、まあ、そういうのとかもあるんだ
けど、あんま良くないと思うけど、なんかそれって結局作品自体を読み解こうとかっていうよりは、なんかこういう感じの快楽が欲しいっていうのに似てる、まあね、っていうのは この中にはこの快楽が入ってますよっていうのをタイトルでバッと出してるってことだから、
まあね、
だからターミネーターみたいなやつですよって書いてあってさあのターミネーターみたいなやつを見るみたいなことだからさ、それってさ、
まあね、まあ、これ映画とか の, その金かかってるメディアにおいてはもちろんね、ちゃんとこう、うん、このタイトルこそこういうストーリーのものなのだっていうのがこう後でね、だんだん周知されていったことによってターミネーターって一言で言えばはいはいあれねになればいいんだけど、ね、そうできない作品っていうのは生き残るために多分選んでる生存手段なんだとは思うけど、
もちろんね、なんかそういうのがそのある種のなんかっていう定型の中でこういうずらしをすることが面白いんですよみたいなのがあるのはわっぱあるけど、
まあちょっといい加減ねなんかそのまあ、AV は別にそれでいいと思うけど、ラノベとかに関しては、まあ、また別のブームがそのうち来るんだろうと思いますけど、う
ん、ちょっとね、転生するのが、あ今回は薬剤師だからこうだ、最近見た広告なんだけど、うん、害虫駆除業者だからこうだったのとか、もう戦国自衛隊でいいじゃんじゃあもう
戦国自衛隊だとまたちょっと違う話になってきちゃうけど、
もうね、転生したら戦国時代だったのだから見てろバカ野郎、はい、
はい、
はい、
次行きましょう、はい、ラジオネーム、リュウさんからです、アルファベットですね、 RYU のリュウさんからです、
次誰、
タイミング
さん、あ俺、あそうか、あ俺か、
うん、
はい、リュウさんからです、はい、肉地図の皆さんおはよう、こんにちは、こんばんは、ライトサイドリスナーのリュウです。最近ダークサイドリスナーが減ってきたように思うのは私だけでしょうか。そんなダークサイドリスナーいたっけ。
まあ一人で
一人で
概念化されてるのは一人しかいないですから。
タイトルについて考えました。作品タイトルはいくつかに分類できるかと思います、うん、主人公の名前、マクガフィンやキーアイテム、技の名前、セリフ及びパンチライン、物語の舞台、物語の内容を比喩で表現したもの、ありきたりでしょうか。このどれにも属さないものが目を引きます、うん、自分としてはセリフやパンチラインがタイトルになっているものが好きです、うん、またシンプルなものがいいです。真っ先に思いついた ものは、しずくい、なんだこれ、
しずくい
ゆうすけ、しずくいゆうすけさんの犯人に次ぐです、うん。映像作品の中で豊悦が犯人に次ぐといったシーンにゾクッとさせられ、印象に強く残りました。恥ずかしながら、君の名はもかっこいいと思います、うん。今となっては超有名作品ですが、文字の並びも、劇中でも使われ方も好きです。パーソナリティの皆さんにおかれましては、ダサい部門にノミネートされているんだよとビクビクしております。
いや。
あとは、〇〇の〇〇は好きです。まあ、なんとかのなんとかっていうタイトルですね。うん、声の形、容疑者 X の献身、羊たちの沈黙などです。なるほど、29歳までの地図もここに含まれますね。かっこいいと思います。ちなみにこれ、29歳の10がちゃんと、ちゃんとというか書かれてる。
銃が書かれてる。
ご表記ですね。
書かれてる。書いてある。
いいじゃねえかよ。
ダメ。
最後に番外編。好きな味アルバムタイトル1位は、味感の、君つなぎ、これで
君
つなぎ 5M です、はい。以上、コロナウイルスの収束を願うとともに、パーソナリティ及びリスナーの皆様のご健康を記念し、スマホを置きます。これからも配信を楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、もう、29歳までの地図はもうベストタイトルですね。
そうですね。
はい、
はい、
羊たちの沈黙ってめちゃくちゃかっこいい、
うん、
意味よくわかんないけどね、
うん、
だからうるせえ羊も静かになっちゃうぐらいだよって俺ちっちゃくお母さんに
羊ってさ、うん、そのいい子の象徴だからさ、聖書でヤギと羊でヤギはダメな子だけど羊はいい子だからいい子も黙るみたいな、
いい子だからおいしいものみたいな、泣く子も黙るみたいな、そうなんですね。
スラ、羊たちスラも沈黙する、うん、
サイレンスオブザラムス、かっこいい、
かっこいいですね。犯人に次ぐっていうのはね、まあ、トヨエツがね、あのテレビ画面で犯人に次ぐっていうあの予告がまあめちゃくちゃかっこいいから、もうかっこいい風になっちゃいました。犯人次
ぐ、声の形もいいですね。なんかあの声の形ってなんか どういう話って、声がしかもね、あのなんかキノコみたいなのにな
ってる、まあ、まあまあ、そのね、あのちょっとかあの画数が多いもん ね声ですね、は
い。でまあ、それでまあ、ちょっと青春ドラマっていうか、うん、っていうのもなんかすごいこうタイトルと実際の話の間が少し空いてて、でもじゃあそのタイトルが作品の内容を全然捉えてないかっていうと、そうじゃなくて、あ、確かに声の形だっていうのがね、うん、見ればそのタイトルに納得する形としてなかなか素敵なタイトル
です
ね、
うん。あと容疑者 X の献身もさ、なんとか X ってかっこよくないですか。
かっこいいね、
なんとか
X、プロジェク
ト X、 なんだろう、なんかその日本語の中になんちゃらかんちゃら X って入ると割と上がる。
あ、
そんなことない。
いや、わかります。まあだからアルファベットが入ってきたりもするとき
は、うん、X 難しいじゃないですか。
どう
だっけ？ X とか Z とかってこう使い方によってはさ、
Z は、ね、
うん、
Z はちょっとあれですけど、
超能力学園 Z。
これあれ Z と X はね、さっき言ったあの1の方言いましたけど、ベスに近い感じあるけど、
うん、取り扱い注意
ではさ、
まあね、
ドクター X と。何やねドクター X って思った
の。何だろうね。いや、分かるよ、分かる。ドクター、うん、だから X、そうね、
X 難しいよ。
基本的にはでも容疑者 X の場合はもうそもそも容疑者自体がそのちょっと匿名性が絡んでるの、これさらに X だから余計にっていう、
かぶっちゃうのか、
まあ、
奇跡のマジシャン X みたいな、うん、おーみたいな感じ、
うん、
X からお前マジシャンで X からみたいな感じじゃないですか
いやでも何だろう、なんかその個人肩書きに対しての X は、はいはい、まあ、ドクターだとあれだけど、あの医師 X とかっていう時はなんかその不正字っていうか不正名、はい、みたいな感じになってるのは匿名性みたいなのが感じて、うん、あのボーイ A とか、
あ、ボーイ A は分かる、うん、そう、なんか X で A だな、
うん、
ボーイ A は分かるんだけ
ど、まあ、かっこいいなって
思う、まあ、ボーイ A でも日本に関してはボーイ A って、ね、言うともう、
まあまあまあまあ、少年 A にな
っちゃうからね、
うん、はい、少年 A っていうのもまあ正直あのその本来の文脈一切抜きにすれば、あの字面としては結構かっこいいなと思っちゃう
ね、うんうん、少女 A ってね、
うん、少女 A ね、はい、そうね、
少女 B っつってね、
確かにそういう系つけるときにさ、何のアルファベットならかっこいいんだろうみたいな、うん、あるよね。
A はでもアルファベットの一番最初だから、なんかあの特に色がついてない単語だから、そこになんか少年 X ってなんかもうさ変身しそうじゃない
か怪盗 X、
少年 X バーンみたいなさ、
うん、パニポニダッシュってアニメのオープニングで少女 Q っていうのあってて、それすげえ好きなの。
Q はかっこいい、 Q はねかっこいいよ、バンデット Q じゃないです
か、ね、ああそうそうそう、ね、Q いいよね、
Q
かっ
こいい、
Q、
うん、
少年探偵団長、江戸川乱歩の少年探偵団長、電人 M っていうのが出てくるんですけど、
あーかっこいい
ですね、かっこいい、かっこよかったですね。
お化けの Q 太郎だもんね、
Q はやっぱなんか日本だとなんかその球体のイメージなのかなんか分かんないけど、あんまりかっこいいイメージないです
よ。 Q はなんかファンシーな感じで、なんか俺好きだけど、
ファンシーだけど、まあ、ウルトラ Q とかもそうだし、ね、エヴァンゲリオン、エヴァ Q もそうだし、
ね、エヴァ Q ですね、うん、エヴァ X だったら俺行かなかったかもしれない
、エヴァ X って
エヴァンゲリオン X みたいな、おーみたいな、マジかみたいな。
でもなんかアッパーなロボットアニメっぽくていいじゃないですか。だから
ガンダム X って時のさ、なんかやっぱ90年代のかっこいい感じってやっぱガンダム X みたいな感じが、
でもガンダム、ゼータガンダムじゃないですか、エヴァンゲリオン Z とか絶対だもんね、もうオープニングこう絶対水木一郎立てたみたいな感じにな
って、一周待ってやりかねないよこれ、なくはないですけど、
うん、熱気みたいな、パトスねみたいな、なって、それ嫌じゃないです
かね、ジャムプロジェクトみたいな、
ね、桃色クローバー Z とかね、
嫌ですね、そのエヴァンゲリオン嫌ですね、
P とかだとまたね、あ、まあ、なんか動きそうだもんね、点が。
ピーって言うとなんかもうポンコ
ッキーね、そう、ピーちゃんだよね、やっぱ。
ピー、難しいね、ピーちゃん。もう関係なくなっちゃった。いいよ。
はい、次行きます。次。はい、行きます。次が、緊張さんからですね、
ラジオネーム。ありがとうございます。
ありがとうございます。
肉地図の皆様、世の中が大変な時にも楽しい配信を続けていただきありがとうございます。
やっぱみんな大変なんだな。
しますありがとうございます。今回はかっこいいタイトルについて語るとき思い浮かんだ人があります。その人の作品を読むたびにタイトルがいいなと思っていました。理屈であまり取り上げることのないジャンルの方なので送ろうか迷ったんですが、いいえ送ってください。
なんかスポーツかな、
特にそのことについて、スポーツだったらしいんだかもな、特にそのことについて語る日はなく、この気を逃せば若者を持っていくことになるでしょうから、ほらすごいですね、思い切ってお送りすることにしました。私がかっこいいタイトルをつけるなと思う人、それはノンフィクション作家の佐脇幸太郎さんです。香港からポルトガルまでの若き日の旅を描いた深夜特急、などが代表作といえるでしょうか。
深夜特急いいっ
すですね。特にタイトルに着目して、私は次の3作品を挙げたいと思います。1、テロルの決算、おかっこいい。2、一瞬の夏、これはかっこいい。
あ、いいっすね。
3、流星一つ。テロルの決算は1960年、日比谷公会堂の壇上で演説中の社会党、浅沼、稲城委員長、17歳の少年山口音也が殺した事件に取材して描かれた作品です。テロルという言葉に本来にふさわしくない決算が結合されているところがうまいと思います。乾いた冷静な視線で事件を描き出そうという、著者の意図が決算という言葉によく 表現されていると感じます。一瞬の夏は一度表舞台から去ったボクサー、カシアス内藤が再び現役に復帰し世界チャンピオンを目指す姿を描いた作品です。一瞬と夏というものは、ものも本来は組み合わせ、されない単語ですが、夏は一瞬ですよ、
まあまあまあ関連的にはね、
カシアス内藤の、そして彼に深く関わっていく若きの沢木さんの人生の輝いている瞬間の熱量の大きさと、その儚さが見事に表現されたタイトルだと思います。流星一つは引退を決意した歌手が藤圭子なんだ、藤圭子に沢木さんがインタビューしたものを会話文のみで構成した作品です。インタビュー自体は1979年に行われていますが、沢木さんの判断で発表が見合わされ、出版されたのは藤さんが自殺した後の2013年です。
すげえ寝かしたんだね。
厳しい家庭環境で育った藤圭子という人間がスターになり、その一方で深い孤独にさよならまれていく様子が描き出されますが、そのことが簡潔にタイトルに表れていると思います。一つがひらがなであることの効果が大きな出たひらがな、はい、とここまで興奮気味に書いてきておいて、食材控え室でありますが、やっぱりタイトルが作品の顔のようなもので、それだけ見ていい悪いとはなかなか言えないような気がします。
まあ、ね、
この内容でこのタイトルという全体があってこその話だと思います。作品自体にあまり馴染みがないと、まあね、タイトルは確かにいいとは思うねみたいな感じの始まりだろうと、まあ、思いました。でも長年の思いを吐き出せて嬉しいです。これと心置きなく墓場行くことができます。いいそうです。はい、リスナーの皆さんとの思い出ある語りを聞くのも楽しみです。最後までお読みいただきありがとうございました。緊張ということありがとうございます。
全く知らないジャンルから来ると結構新鮮です、ね、う
んうん、テロルっていいっすよね。
いいですね。
なんか確か平山夢明のあれだ、ミサイルマンっていう短編集の1話目がなんかテロルの創生っていう話で、なんかそのテロリズムとかってよくニュースとかでも聞くけど、テロルってなかなか使わねえなっていうんで、かっこいいみたいな思います。
なんか結果的にそんなにかっこいいかどうかよくわかんないんだけど、俺多分似た感じの社会派サスペンス小説みたいなんでさ、 12YO ってあるの分かります？
分かんない。イヤーズオールド、
そうイヤーズオールド、まあ、日本の小説なんですけど 12YO ってあって、これ日本は、なんかいつの言葉か知らないですけど、海外から日本は人間に例えると12歳の子供だって言われたっていうエピソードから 12YO って言ったんです。日本国内におけるなんか なんか分かんないですけど、その政治とかなんとかっていう話が、うん、
まだ未熟だよみたいな、うんうん、
っていうところの話らしいんですけど、なんかでも、あ、12歳で12倍、あ、なるほどなって思って、結構なんかそこが結構好きなって思ったりしたんですけど、テロルの決算いいっすね、
うん、
テロルっていいっすもんね。
テロルいいっすよ。
残響の、
残響のテロルなんかあったね、
うん、なんかありましたよね。
アニメじゃね、
アニメかな、うん、で多分アニメです、うん。
最初に挙げた深夜特急自体もさ、
深夜特急
ってかやっぱ特急系タイトルってさ、なんであんな上がるんだろうね。
なんなんだろうね。
僕やっぱ個人的に一番かっこいいと思うのが、あの四国のバルカン町特急、
あ、渋谷町特急、
渋谷町は見たことないんですよ。まあまあでもかっこいいですよね。
渋谷町も正直、渋谷町の本編知らなければかっこいいタイトルですよ、
うん、
本編知ってるともうあの、うん、二度と元に戻れないですけど、ボルシャーうまかったぞってやつですね。
見たことねえな。バルカン町特急もしかも現代がザ・レディー・バニッシーズなんですよ、うん、これバニッシュが入ってるんですよ、両方、ね、両面からかっこいいという、現代も英代も、え、現代も邦代もかっこいいってどういうことだよ、
バニッシ
ーズ、うん、なんかもう深夜、なんだろうね、なんかでも深夜特急って多分俺一番こう
上がる、うん、わかるわかる、
深夜って、ね、夜ってこともあるけど、うん、ロマンがありますからね。
そうですね、だからかわいたちの夜とかもやっぱうるさいし、夜行中っていう同じ三本のベルゲームであったんですけど、うん、なんかもうそういう、こう夜、
夜はいいよ、
夜はいい
そうですね、結局夜はいい。
歌詞書いてんだけど、うん、夜って言葉使いすぎるなと思って、夜使わないようにしてますよね。夜封印してるよ。
あ、もう夜って書いただけでなんかエモくなっちゃうんだ
よ。そうか、夜はエモいよ。
だからそれだから、この2個目のさ、一瞬の夏もさ、夏もちょっと万能すぎて、
確かに
ちょっとね、
夏はね、なんかでも季節表す単語は結構、ね、
まあまあまあ、
それだけで結構なんかもう、うん、読んだ人の中でイメージ広がっちゃうから、
そう、
冬とかさ、
うん、
でもいいし、
そうね、冬ってつけるとまたそれはそれでね、
うん、
いろいろ感じちゃうしね。
さらば冬のカモメとかもさっき伊能少年さんが出してました、ね、出してました、
うん、
寒々しい感じが、はい、
はい、じゃあ次行きましょう、
はい、
最後
ラストメールですね。
いやいや、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様
です。最後のページです、
はい、
ラジオネームおかげやまさん、
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。29歳までの地図の皆様こんばんは、おかげやまです。酔ってます、遅れました、ごめんなさい
酔っ払ってメール送ってき
た、はい、今から酔っ払いのメールを読みます、
はい。
かっこいいタイトル作品名について個人的に思ったものを挙げていこうと思います、
はい。
1、フランス・パリのモンマルトル墓地にある墓碑に書かれたミラノ人アッリゴベイレ、もうあの勘弁してほしいですけど、ミラノ人アッリゴベイレ、生きた、書いた、愛した、
お
スタンダールのことです。これをタイトルと呼ぶのはどうかと思われても仕方がないですが、仮に自分の人生にこのようなタイトルをつけるとしたらとてもかっこいいじゃないかと思います。
あ、これいいっすね。
あー、へえ、
いいっすね。
墓碑に書かれてですね、はい。2、高校時代文学を学ぼうと芥川賞全集を手に取り、新しい方から古い方へ読んでいけば比較的文学になるようなのではないかそう思いつつ読み進めていくうちに出会ったこの時、すごいですね、この心に。1976年、村上龍一、限りなく透明に近い、
はい、かっこいい、
うん、
はい、かっこいい。
このタイトルはずるい、かっこいい。村上龍は14歳からのハローワークといいタイトルで売り込み上手、うまいなと思ったんですけど、これは言う、ね。3、テオ・アンゲロプロス監督、
あ、これ見た気がすんな、
これです、ね、
なんかフルハウスみたいな話なんだよね確か
、まあ、
あれなんか違うっけ、なんかね、なんかね、なんとかとなんとかっていうね、こうパルムドール映画がいくつかあって、その中の一個だったんだけど、
大当たりタチスサンデ、テオ・アンゲロプロス、
え、
テオ・アンゲロプロス、
何それ、
あ、はい、すいません。永遠と一日ね、子供の頃偶然見たきっかけ、偶然見たきっかけがこのタイトルでした。妙に惹かれてしまうタイトルでもあったし、見てからさらに史跡で感慨深いものがありました。4、ベニスに
失踪、これいいっすよね。
芥川賞全集の話題の時に別の候補に、映画界に捧ぐを挙げようかと思いましたが、やはり地名があるものだとこちらの方が強いと思います。確かに、かっこいいタイトルの中でも人名地名関連を抱えたものの、人名は思い浮かばず地名のみ。
うん、
あ、
いや、まあベニス自体がもうかっこいいですからね、なんなら。
確かにね、
ベニス、はい。最後5、告白、このタイトルはおそらくどなたでも聞いたことのあるタイトルではないでしょうか。ではあなたはどの告白を想起します
かこれ新しいな、
踏み絵
踏み絵著者によって変わるこの平凡であり触れたこのタイトルは、それでも自身の内なる発露が問題となっているため、切実で集まることがあります。
なんだこれ、なんかちょっと
酔っ払ってくせにね、
頭くるわ
逆に恥ずかしいと思ったものはラジオでも言われてしまいましたが、ライトノベル関連である比較的、文章でが長いものです、うん、作品は嫌いじゃないんですけど、声優の人とかフルネームで作品名を読み上げた時の恥ずかしい感じとか、声に出して読み上げたくない感がすごいです。また大抵故障にどうしてもなってしまうものの、その、略称ね、略称にどうしてもなってしまうものの、その略称がやはりダサいとか寒いのがあったり、あとはそのタイトルがピクシブやニコニコ動画でのタグ的なもの、例えるなら妹とか異世界といったキーワードが散りばめられていて、タイトルがものすごく商業的になったというか、ひどい言い方をしてしまえば、あなたの性的にコミットしたものをご提供します感が出てきて、さっき話したんですね、ご提供します感が出てきて、やはり私長くなりました、あまり思い浮かべませんでした、ではでは、
ありがとうございます。
結構浮かんでるよ、うん、限りなく透明に近いブルーね、
かっこいいですね。
そうですね、
村上龍のタイトルの中でも一番いいと思いますけどね、
まあ、そうですね、
限りなく透明に近いブルーが、
限りなく何々に近い何々ってめちゃくちゃあるよね、
あ
これ以降なんだろうけど、
まあ、あともう恋のカーユーズもね、村上龍だとめちゃくちゃいいタイトルだ
と思うんですね、
今割り振れちゃってるけど、恋のカーベイビーズってさ、恋のカーベイビーって言葉はちょうどその頃でもできたんだけど、恋のカベイビーズっていう、それをタイトルにつけるのはめちゃくちゃかっこいいなって、やっぱ初期の村上龍は、あなんか、ひげきれいだなと思うタイトル、
はい、
希望の国のエクソダスとかしてるし、
あ、
まあ、村上龍ね、限りなく、なんか、なんだろうね、限りなく透明、なんか俺、なんだろう、いや、いいタイトルだと思うんだけど、うん、多分あまりにも、もう聞く。タイトルすぎて逆にもう、
そうそうそう、
あんまりかっこよく感じなく
て、限りなく透明に近いブルーとかね、そこら辺そうなんだよね、あのアンドロイドはとか、うん、かっこいいんだよ、かっこいいんだけど
ちょっともう慣れた感じ、うん、慣れてる。あと告白のこの、
えこれ他にあるの告白って、
もうあることはあるんじゃない、
いくらでもあるでしょ、たわき、
あ
まあたわきもまあね、
うん、いくつかあるよね、
ね、
告白、いやでもさ、今告白小説とかで例えば検索したらさ、もう1個しか出てこない。
山崎からのパンマツでしょ、
何、
山崎からのパンマツでしょ、
何ですか、
え告白したらもう、あ、松田の子、
うん、
山崎からのパンマツじゃ
ん、そっちね、
そうでしょ、
あそういうことね、
港かなえがなんかパンマツで関係
あるあれあれ、あのさ、視聴者って山崎なったさんでしたっけみたいな、
これとこれ、あとさ1個目に挙げたさ、ミナド人アディゴベイル生きた書いた愛した、これ超かっこいいですね、
かっこいい、
そこだから動くなしね、蘇ってたでしょ、
いやでもやっぱ母姫名にこれ書くっていうね、
まあね、母姫名かっこいいのが期待ですけどね、
うん、なんて書くの、ブックオフって書くの、
やばい、それ死んだブックオフなん
だ山田武史ブックオフに生きた男みたいな、
じゃ売って売って買ったついで、や
売って読んで、
売りに来て、で売りに来たついでに買う、
買った漫画飽きたらまた売るみ
たいな、東村上に喋らせたか
ブックオフの創業者でもそんな話するじゃ
ん、あとまあベニスにシス、
うん、あベニスにシスはね、まあ、でシスかっこいいから、うん、なんかシス、
ベニスにシスより前になんとかにシスってあるんですか、多分ないよね、
どうなんだろうね、あれ現代、あでもイタリア映画か、
うん、
デス・イン・ベニス、
絶対ベニスにしてすげえ昔の映画ってわけない
よ
ね、
70年とか
ってめちゃくちゃ昔でしょ、
あそっかそっか、
だってシェイクスピアじゃん、
そっか、
うん、
ベニスにすはドイツの作家トーマス・マンの著作で1912年、
あ、
あそう、ベニスの商人、
商人だ、商人だ、
ベニスの商人、
商人だ
そうです、トマス・マンの、
トマス・マン、
ショタコン親父がなんかテストで死ぬ話でね、
う
ん、
いやまあ、
海岸で、
いや、ま、マジでそうだよ、
うん、
まあ、そうだけど
結構見た時びっくりした、マジでベニスに死んだぞこいつみたいな、なんかさ例えかと思うじゃん、ときめきに死ぬ、まあでもときめきに死ぬか、まあ、
なんかでもちょうど今見るといいかもね、
ベニ
スに死ぬと
完全賞映画として、
いや、まあ、あの映画は、まあ、もちろんその評価高いですけど、うんうん、あのあれってさ多分15、16歳ぐらい、まあ、多分年齢設定的
には
、う
ん、あのミッドサマーでおじいさんになって出て
た人、ああそう、美少年、
まあ美少年、うん、まあ多分世界一有名な美少年じゃないですか、うん、あれでもさ確か原作小説だってさ、あの多分もめっちゃ若いんだよね、
うん、
10歳とか多分11歳とかそんなの、
うん、
だからあのロリータが映画化されるごとにどんどんロリータじゃなくなっていくものが通じる
えロリータってそんな何回も映画化されて
るの、何回も映画化されてる、多分今シェイクスピアスで言っちゃった、
ロリータはナブコフですね、
そうキューブリック。
キューブリック。でキューブリック版とその後にもう一回リメイクされて、多分もう一回ぐらいなんかやってた気がするけど、多分 やるごとに最初の時って多分まあせいぜいまあ、うん、ローティーン行くか行かないかみたいな感じだったのが、最終的にこれもうハイティーンとかでもロリータでもなんでもなくないみたいな感じちょっとなっていって
る。まあアリスとかもそれありますから
。うん、ああそうだから。いやまあ分かりますけど、そのご時世としてなかなかね、そのローティーンにどうこうっていう話をフィクションとはいえやれないっていう問題は分かるけど、だったら別に映像化しなくていいよねっていう。
あれエコールと、
まあまあま
あ、ね、あと片方、もう片方はめちゃくちゃちっちゃいんだよね。
ピクニックアットだから違う、
違う、見た感じだけど
そうね、
あのゆりロリ、ゆりロリ映画、
普通にだってあのもうローティーンぐらいの女の子を裸にしちゃったりとかしてるからですね、ありますから
ね。まあでもまあ日本にはね、モバイルの動く感じもいます
から、ね、いやまあね、いますけども、
実写版のブラックジャックのキノコやばいっすよ。
あーあの、なんか金歯間剤打たれたみたいな喋り方、
チェンチェン
先生なんとかなのよさ、
人の中の方もし
ちゃう、
チェンチェン。あれでも大林信彦作品の中でとずば抜けてやばいよね、うん、
あれあの漂流教室ってガチの小学生でやってる。
あ、そうなの。いや、もう、あの漂流教室は見たいけどまだ見れてないんですよ。
そうなんだよ、まあ、見る機会 ないんだけど、あの確かあの僕らの知ってるロングラブレーターの方では高校生になってますけど、
ああ原作小学生、
原作小学生 であの映画版の方 その大林版の方で、インターナショナルスクールになってて、うん、確か小学生とかそんな、うん、割と若い子たちだったはずなんだけど、そう、いや、まあ、でもやっぱ本来そうあるべきだよね、うん、ガキにもやっぱ多少はね、ドラマに参加してもらわないとなんか、
うん、今回出てこなかったけどさ、なんかそのティーンってつくタイトルって割とかっこいいと思うんですよ。
スリート
シティーンエイジとかなんか、
うん、
ティーンエイジライオットとかさ、
ああ
ティーンエイジライオットって
ソニックユース、
ソニックユース当たりティーンエイジライオットってバンド名かっこよくないですか。
あたりが入った、
ね、そうあたりであの、ね、ゲームとか、うん、楽器メーカーのあたりティーンエイジライオットかみたいな、なんかすげえ上がるなって
。個人的にはナウとか好きですね。
ナウ、う
ん、
NOW、
ダンタラ買ったらナウって、
そうそう、個人的に一番好きなのは赤い影の、
あ、ドントルックナウ、
ドントルックナウ
がいいっすよね、
一番いいかな
って。あ、今ベニスモノで思い出した
の。そうそう、ベニスモノで
未来は今ってなんだっけ、あの現代
未来は今って誰の映画だっけ。
あれ、あの兄弟
コーエン。
ああ分かんねえ。
あとアポカリプスナウだ、ごめん言おうとしてるの。
それはあの地獄の黙示録。
アポカリプスナウもかっこいい。
あれかっこいいよ、うん、
確かに。
あの地獄の黙示録よりもやっぱ俺はアポカリプスナウっていうのがね、うん、
確かにナウってかっこいいね、
うん、アポカリプスナウ、
うん、
はい、
はい、
まああれですね、僕あのロストっていう単語が入ってる体型かっこよく、
ドラマのロストが好きだから
ね。いやまあその前から多分、
うん、あ、そう
で、ね、ロストだから、ロストがのドラマを見ようと思ったきっかけは、うん、ロストっていう単語が入ってるからなんで順番逆なんですよ、うん、
ロストワールド、あ、ロストワールドとか、
あの、そう、ロストワールドも
そう、ロストイントランスレーション、
ロストイントランスレーション、まあ、ロストイントランスレーションもちょっと後になってから見てるけど
ロストイントランスレーションってあの内容でロストイントランスレーションは結構
かっこいい、
かっこいいタイトルだよね、
うんうん、私あと ロストハイドとか、
ね、
てかまあ基本的にリンチのタイトルって基本的にかっこいいんですけど、
うん、
ロストハイド、あとあのジャッカスの、うん、2作目かな、なんか映画劇場版でロストテープスってあるんですよ。
あ、ロストテープスはいいね。
そう、かっこいい。なんかジャッカス自体がかっこいいわけじゃないけど、うん、ロストテープスって言われると
かっこいい、
そう、かっこいい、
ね、
かっこいい、うん、
とかそういうのはね、まあ、ありますよね、
うん、そう、なんか最近そのレトロワードとしてさ、 VHS とかビデオとかが割とタイトルに使われるようになってきて、
VHS テープを巻き戻せ、
うん、そうとか、あれはえ、うん、まあ、うん、そう、どうぞ、うん、そう、そう、いいです、上がりますよ、
いいです、うん、なんかもう今となってはね、別に巻き戻す必要とかもうないから、
うん、
あ、
むしろ巻き戻したいと、ね、
はい、
はい、
で、これで出た、
はい、
え、これ何、はい、我々自身が思いついてるの軽く言った方がいいのかな、どうな
の、なんかあれば、はい、あ、そのこぼしたやつがあれば、
あれ、いや、
ないっすか、
うん、まあ、みんなかっこよかったよ、かっこよかったし、うん、なんかあの俺がかっこいいと思うツボがね、リスナーさんのメールの中にあった、ちゃんと、
うん、
そんな運動会の校長先生の中締めみたいなさ、なんかみんな一人一人がとても輝いていましたみたいな、
あった、それこれは本当にあった、
え、でもさ、なんか一個さ、さっきトイレ行ってる間思いついたんだけどさ、なんだっけ、あのもはや超かっこいいけど、もはや誰も言わねえだろう系だとさ、銀河鉄道の夜ってクソかっこいいよね。
あ、それも限りなく透明に近い、うん、近い、近いさ、
クラシック枠。
もういや、もう銀河鉄道の夜はだってそれだって銀河鉄道がもうすでにかっこいい
ん
だ。
あ、ね、だって確かに
言語センスとしてはね、半端なきやるけど、うん、まあもうクラシックになりすぎてると、うん、もうさすがにね、
宇宙戦艦とはわけが違うよね。うん、銀河鉄道
釣りないんですか。
めちゃくちゃいいです、う
ん、銀河鉄道に釣りないのつけるのはどうかと思いますけどね。
まあね、
まあ、今更言ってもしょうがないですけど、う
ん、え、どうします、1位決めますちょっと一回止めて読み返す
決めよう、ある、
決めない、
まあ、決めますか、でも、うん、決めましょう、
はい、
一回、え、どうする、まあでも
ちょっと見ますかじゃ
あ、うん、どうする、一回止めてくれてくれてくれてくれるようにして見て、自分の中で3つぐらい考えて、それをもう一回リコタマして言う、じゃあ見てくださいよ。
いい、ちょっとじゃあなんか
ちょっとすげえ読みにくいだろうけど、
いいな、多いな、
すっげえ多いんだ
よ、すげえ多い、
もしかメール読み直してよ、
すごい、なんかもう結構
今やる、でもあれっすよね、殺しが静かにやってくるにあれなんですよね、
2票
入ってますからね、
あのオールユーニング
で出てるみんな殺しすぎだな、でもキル系だったらさ、やっぱファスタープシーサーとキルキル、なんかいくつか一人いくつか、
僕はこれさ違ってみんないいと思いました。
いや、そういうつまんないでいいんだよ別に
厳しい、
え、これ、あ、これ両面で書いたの、うん、多いなこれ、おい、
すっげえ多い、すっげえ多いわ、
多いな、
決めらんねえんじゃねえ
か、決めらんないこれ
だからいい、かっこいいよ全部、
いや、それさ企画として
一番、あの、見てじゃなくて印象で今までバッてきた中でなんか、そう、ね、残ってるんでかっこいいな、まあ、俺もファスタープ
ッシーキャットキルキル、
俺もファスタープッシーキャットキルキルだな、
かもしかしたら全部見返したら、あ、このタイトルがこういったあるかもしれないけど、やっぱインパクトに残るもん、やっぱり、うんうん、
ファスタープッシーキャットキルキルですよ、
うん、例えばコードベロニカですかね、こっちも一応見る、ちょっと見して、俺なんか思いながら忘れたのあった気がするんで、
コードベロニカかな、じゃあ、
まあ、ちょっとこの熱量が
散々やっといてね、
もうワールドバニッシュズアゲアンアゲアン、ね、
4,5 時間やって、
4,5 時間ね、まあ、皆さんのねかっこいいよね、全身に浴びた結果ね、
疲れたって
、まあ、かっこいい、
まだ皆殺しの天使、
あ、皆殺しの天使、ヌードのよりかっこよかった
な、あ、
ね、
はい、
あとあのあれなんだっけ、あのなんかあの30分自転車の、
ああ、
あれかっこよかった、
そうですね、
30分自転車によって大気圏の縁までうんぬんみたいなね
それかっこいいな、ほんとに、
うん、
はい、
まあ、そんな感じっすか、
じゃあ、ね、コードベロニカに1票入れます、
僕コードベロニカとあれっすね、あのファストアップシーキャットキルキルと、
僕もファストアップシーキャット、
あ、まあ、ファストアップシーキャットになっちゃうかなんか
じゃあなんだ
優勝は西さんのファスタープッシーキャットキルキル、
西さんのって言った瞬間にバタか、
結局身内でなんかそのロンダリングしてる感じがなんかちょっと
ロンダリングしても別に西さん何でもしないから、うん、
まあじゃあ皆さんぜひね、知らなかった方とかもいると思うので、はい、あのこの機会にぜひ、まあ、ちょっと見づらいけど、
俺見たことないけど
何年俺がねビデオ屋でバイトしてた時ね、レンタルでした、
DVD あんの、
DVD ないよ、
洋品発掘ね、うん、多分あると思う、
本当、
俺だってあのビデオ屋でバイトしてた時、あるじゃんと思って新作で出てきてたから
DVD
がだから、あ、でも回転とかで、回転、あの店の回転率とかで多分下がっちゃってるところは下がっちゃってると思うけど、
タランティーノがあの影響を受けたって言ってる系の作品は今結構やっぱ4位アックスで上がってきてるから、
あ、一応出てるか、
モーターサイコとファストアップシーキャットキルキル見たからな、僕
VHS 発掘なんとか隊ってなんかあの DVD のシリーズがあって、それとかであったりするかもしれない、
あ、ね、てかね、ラスメニア自体がめっちゃ同じレベルから多分なんかバーンといっぱい一気に出て、うん、未だに手に入るんで普通に1,000円ぐらいで買えます、
うん、あ、じゃあぜひぜひ
ぜひ、そうですね、うん、
はい、
もう少々こんだけ言ってたらあれけど見たことないから、
うん、
ただね、今回あの基本的にタイトルがってことで言ってるので、うん、あの見て面白いこととか私と別に、
うん、別に、
ね、
うん、まあ でもタイトルが受ければ面白いんじゃないですか、
う
ん、
本当ですか。
いやそうです、タイトルこそ重要、最重要です。
それはもうどうでしょう、そうだ、センスのいいタイトルつけるとかセンスがいいわけですから。
うん、ちなみに多分あの途中で出てきたあの JG バラード の, あの残虐行為展覧会、はい、めちゃくちゃ読みづらいですから本当に読みづらい初めて
翻訳の問題とかある。
いやあれは多分ね 原, あの原文が多分もうすげえ読みづらい、
まああのね、あの見やすさと面白さは別なので。
本当です。
え、まあ、あのあなたの気に召すものがあればと。
はい、
なんか ね, ね、はい、このタイトルビビッときたっていうの
は、やっぱジャケ買い、タイトル買いあります
か、ね、うんうん、ありますから、
はい、それも一つの出会いです
、ぜひまあ多分4時間聞いてそんなにこう、あこのタイトルいいなってすぐこう反応できる人って結構、うん、なかなかですけど、
ね、でも今回結構メールの中で、あかっこいいなってだけじゃなくて、なんかこの感じかっこいいよねっていう、うん、なんかそのかっこいいの雰囲気っていうか、 なんか定義みたいな文法みたいなのが出てきたんで、うん、それすごいなんか今回聞けてすごい良かったなって思ってますね、
はい、
面白かったです。
面白かったです、ありがとうございます。
自分らで面白かったって締める。
え、俺たちが面白かったんですか。
メールが、
さんから来たメールが言ってて面白かった
らしいね。
そうですよ、
来て良かったです本当に、はい、リスナーのレベルが高い。
いや優勝は
なんでよ
はい、はい、会いましょうか。
アスタープシーキャドキルキルと、
はい、第1位、
1位、
ちゃんと言っていきましょう。
2位はコードベロニカ、
コードベロニカ、
殺し屋静かにやってくれ、まあそこら辺ですね、
はい、All you need is kill、
All you need is
kill、 need is kill、 うーん、なんだかな、
まあ、リスナー投票1位、
リスナー投票、
まあ、あとなんかあのチャリで30分で云々みたいな、超かっこいい
ですよ
覚えらんねえだろ
大気圏行ったみたいなやつですね
そういうとなんかラノベっぽいチャリ30分超えたら大気圏
土まで行ってしまった圏みたいな、それは多分自転車に乗って30分で超えて大気圏にあの行く話が見たいなと思ってる人が見たりする
んでしょうね、うん、ツイートのバーガーみたいな、
はい、
はい、
やつですね、はい、
はい、
じゃあ始めましょう。
ミキチズでは、
あ、はい、ミキチズでは、はい、ピクシブファンボックス、はい、営業版公開しております、
はい、
月額300円です、
はい、
現在ですね、あの一気になんか回数最近増えまして、まあ、ちょっと時事ネタ使ってたとかもあるんですけど、
みんな暇なんだろう
ね、まあそうですね、なんかもともとね30人前後ぐらいずっと1年ぐらい行ったり来たりしてたんですけど、今40人近くまで
増え
て
きまして
、あの、まあ、増えれば増えるほど活動資金が増えますので、ぜひあのよろしくお願いいたしますということで、はい、登録してください。
はい。
そして個別の
山田君は何か。
僕は5月20日に、このラジオにたまに出てくれてるガック、ボールガク太郎さんとかと、落語のまんじゅ怖いという、落語を題材に、バスダまんじゅ怖いという曲を組みまして、こちらが Spotify、Apple Music、各種サブリックス、音楽、サブスクリプションの方で配信になります。こちら、自分のパートのラップと、あと今回はトラックメイクも、僕がやっておりますので、よかったら聴いていただけると嬉しいです。はい。
はい、私、はい、いいですか。金内武樹ですけど、私が自分家などでやっている聖火日という、団地などで演劇をやるグループがあるんですけれど、それの新作、スタークルージングパジャマキャンプアルファって、まあ、これあのタイトル決めるのに24時間ぐらいかかったんですけど、これが俺の中で一番かっこいいタイトルなんですよ。わかんないと思うけど。ちなみにスタークルージング、スラッシュパジャマキャンプアルファっていう、これちょっとなんか2つ台があるみたいなタイトルになってるんですけど、まあ、団地お泊まり演劇すべて夜の回になってまして、
ヘルドスピードスーパーコンボみたいなですね。
いや、ちょっと違うんだよね。
すいませんでした。
はい、すげえ揉めに揉めて、もういろんな人からアイデアを募った結果、俺が最初から割と考えてたやつにあるっていう最低の行為をして決めちゃったタイトル
なんです。一人相撲に谷は巻き込んだ
んですね。LINE でね、もう100通ぐらい、なんかもう7人ぐらいの LINE グループをもう送りに送って、他にもっと上げてくれっつってあげく、ごめん、やっぱ俺が最初に考えたのにするわっていうことをしてしまった。
恋愛相談で答え決まってるタイプなんで。
いや、でも、そのいじくりがあったからこそ言葉に意味が出るという。
って絶対言うんだよね、はい、みんなね。
家庭が大事。はい。っていうのが、2020年7月22日水曜日くらいから、まあ、約1週間、2週間ぐらいのうちの何日か、全部夜の会で、世田谷区、祖師ヶ谷大倉、まあ、小田急線の駅ですね。まあ、駅前ぐらいに集合して、まあ、歩いてとか、なんかそういう感じの劇的なものをやりますので、よろしくお願いしますと。
はい。
スタークルージングパジャマキャンプアルファです。
はい。
これが最高にかっこいいタイトルですと。
はい。はい、
そんな感じです。
大丈夫です。
あ、僕
も。あ、お、
あれが。
あ、どうも、レイトです。うん、7月3日から、
はい、
ネットフリックスの方で、呪怨呪いの家という、ドラマが、ドラマシリーズがですね、公開されます。
待ってました。
はい。呪怨シリーズがついにドラマ化されるということで、監督が、三宅翔監督、脚本が高橋宏さん、という形で、まあ主演が、黒島ゆりなさんと、荒川良義さんですね、
う
ん、の主演という形で、まあ、もう予告編が今公開されていまして、うん、めちゃくちゃやばい予告編が今、うん、公開されていて、多分それこれ見るだけで、あ、なんか違うもんが今生まれようとしてるぞって感じが多分すると思いますし、実際本編も間違いなく J ホラー史を一個更新するべく作られていて、実際そうなってると思うので、僕、まあ、一応仮名でね、ラジオやってる関係で、まあ、何かの形で一応この映画の中でかなりがっつりスタッフとして関わっているので、
ここは言っちゃダメなんだ。
まあいいか、まあ、普通に助監督やってるんですけど、去年 の3ヶ月ぐらいいなかった時期にこれやってました、
うん、
はい、でついに公開されますので、めちゃくちゃ面白いと思うのでぜひ見てください。よろしくお願いします。
ウェイ、
はい、で今日、あ、じゃあ、あれですね、ちゃんと配信で見るときはエンドロールまで見て、
そうですね、できればちょっと飛ばさずにな
ってますよね、やばい、
もちろん載ってます。
はい、エンドロールもちゃんと。
リードとは載ってないですけども。はい、
多分結構皆さんネットフリックスで見てクレジット飛ばしてしまうかもしれないですけど、今回はぜひ
見て、
飛ばしていただいてね。
なんか親戚の名前見るような感じでね、ちょっと見て、ちゃんと書いてあるわって思ってもらえるとありがたいです。
はい、
裏話とかもそのうちします。
はい、今日エンディングなんですけど、
はい、
最近ずっと家で曲作ってて、
はい、
でなんかうちの近所に教習所があるんですよ。
うん、
自動車の、
うん、
なんか教習所のコースに夜入ったら面白いだろうなみたいなことを思いながら、なんか教習所の、コースの中に夜入るっていう曲、結局夜
入ったの、
やっぱ夜入ってないんだけど、なんかそっていう妄想を、うん、についての曲を作った結果、うん、やっぱり夜っていう、夜についての曲だからしょうがないですけど、うん、多分5回以上夜っていう言葉を使ってて、うん、ああ嫌だなって思ってたんですけど、まあ、っていう感じ の夜に教習所に入る曲を作ったので、ちょっとそれ流します。あとこれちょっと多分タイトルまで決めてないですけど、タイトル決めてないんだって、かっこいいタイトル決めよう、タイトルつけて、配信、またサンドクラウドとかで出すと思うので、もし嫌なかったら聞いていただいて嬉しいです。はい、
はい、
本日は私山田と、
金下劇と
高島でした。
ありがとうござい
ました。ありがとうございます。
ミッドナイト教習所に集合、いつかあったような夜の思い出、ミッドナイト教習所の妄想、成立したくぬ私も眠って、ミッドナイト教習所に集合、フェンスを乗り越えた先に広がる、ミッドナイト教習所の妄想、その夜だけのサーキット、汗ばんだシャツが透けて夜が映る、俺たちの体は闇に溶けたプレデター、俺たちの歌は誰にも聞こえない、どこにも行けない、夜が揺れてた、永遠に来ない夏の気配、それがすぐ目の前で逃げ水、夜に降った雨を知らずに、窓の向こう側人々は夢見る、缶のビール銀で宇宙船と同じ色で弾け飛ぶ、バブルパープル深いブル、オレンジのライト真夜中だけどカープル、同じコースを回り続ける、全力のダッシュ振り払う重力、この道はまるで滑走路、いつまでもここで仮免許、ミッドナイト教習所に集合、いつかあったような夜の思い出、ミッドナイト教習所の妄想、成立した車たちも眠って、ミッドナイト教習所に集合、フェンスを乗り越えた先に広がる、ミッドナイト教習所の妄想、その夜だけのサーキット、懐中電灯の残像、振り回す変なダンスを、あいつはスローモーション、してくブランコ、離陸着陸繰り返しながら、夜にだけ会える友達だから、撮った写真全部心霊写真、明日になれば誰一人いない、濃いめのコンソメパンチ、ぼんやりの午前3時、朝か夜か曖昧で、大げさに手を叩いた、もう話すこともなくなって、リンダリンダのサビだけ何度もつぶやいた、背中にやってくる朝の気配にじりじりしながら、